はい、どうも。
はい、ということで、
あの今日は不良のおじさん迎えてます、
ええ、
あの大変なことになってます。あの
放送前から大変
なこと、放送前からもうあっちじゃないこっちでやるとか ね、そうよ、酒飲んで今奥さんに電話したとこ、そう奥さんに電話して聞こせるよって言うときながら、切るときには聞こなくていいよ。ウィッシーもなくてお酒も飲まずに喋るのか、もう大変な人だった
ね。夜だったらいいのにね。
あでも日本は夜なの。
あ日本のやつら飲んでんだ。
日本
の桜田さん飲んでんじゃねえ
か。
飲んでますか。
もうね、チャットの方には星野さん、桜田さん、きのこさん、
もう早いね、きのこさんって。
きのこさんやっぱりあきのこさんですよ。
きのこさん、
ええ、見ますか、きのこさん。
でエクアドルの星野さんはですね、あの唯一星野さんを知ってる人。
うん、星野さんね、多分ね、多分その人だと思う。にあの法律協会かなんかの OB で、
OB で
サンパウロの総領事館にいた、
は
い、
そうですそうです。
100キロぐらいの柔道の猛者、違ったかな。
そうなの。いや私
どうなんですか星野さん。
で星野さん
が大体なんでエクアドルでさ今 昼間何やってんの。
いや朝今も領事館の方で働かれて、
出勤前に聞いてくれてるんですか。
出勤前、あ時差があるから、
30分だけ聞いてくれてるの。
あそう。
なんで星野さんからリクエストしたあのこんな人をぜひゲストにという中に入ってたよ。金原さん
なんで俺だけど、俺1回しか会ったことない
って。覚えてんで頭いいんだよ。
あそう、
うん、
あだけど俺も覚えてたってことだと思う。
あそうだね。
桜田さんやっぱり飲んでる。
飲んでる。何飲んでんの桜田さん。エビスビールはもうやめて発泡酒でしょ。
発泡酒でしょ。
うん発泡酒ね。今日私たちはねジンビーンウイスキーとあのシバシノあれキノコさんシーバスって言いたかったよ。シーバスがもうないです、すいません。飲んじゃいました。
やっぱ星野さんは85キロ。
85キロ
そうです、その通りです。
あ本当、
うん、
なんでわかんのそれ。
あのチャットが、回答今生でだからエクアドルと日本とブラジルの区内で。
わすげえ、
すごいでしょ。
すごいね。
あのおじさん酔っ払い、あのポスターの上に
書かせてください。エクアドル三国貿易だ、
今のところは三国貿易。
あと30分聞いてくれるらしい。
聞いてくれるらしい。
本当。
うん。じゃああの一応ですね、なんか興味。
じゃあ音楽にしちゃおう。
30分間
音楽、
はい、星野さんには聞かせない。
聞かせない。
いいね。なんだかもう今日めちゃくちゃすっごい朝早くからスタンバってもうバチグッズにいきなり場所は変えさせられても
やるちゃい放題ですよ。
やっぱね畳見るとねこっちの方がいいでしょ。
畳がいいよね。日本人
あのエクアドルの星野さん分かんないと思うけどここ畳があるんです。
畳があるんです。あ桜田さんは180円の発泡酒だって買ったね。
おそう、
ジンビーン
恵比寿じゃねえじゃねえかよ。
いや冬は恵比寿なんだって、夏は何でも美味しいんだって
なるほど。
キノコさんはね、昨日は美人編集長タミちゃん他5名でワイン5本開け二日酔いです。
なるほど。
あ、何？キノコさん何？ここの住民？
ん？
ここの住民？
タミコさん？
なキノコさん、タミコさん。
あ、キノコさんはブラジル住民。
あ、そうなの？
うん、そうそうそう、ブラジル在住者。じゃあ行きますか。
はい。
二日酔いのも関係。
ブラジル日和のペースに戻して。
戻って。一応コーナーをちゃんとやりました。はい。なんだっけ？そう。ブラジルニュース行きましょう。はい。
三尾健二さんという今日のブラジルニュースです。
はい、多分今日はボロボロです。世界的な景気拡大の世界的ほらね、世界的な景気拡大がブラジルの輸出の追い風となっているのに加えてドル安も引き続きブラジルの輸入を加速させている。こうしてブラジルの貿易額は拡大する方向にありながらも、いくつかの数字ですでにこれまでの状況とは変化していることが判明しています。開発商工省 MDIC が発表したデータによれば、4月の平日1日あたりの平均輸出額は5億4470万ドルで過去最高を更新しました。一方の輸入も3億7260万ドルとなって同様に過去最高となりました。しかしながら4月の貿易黒字は30億9700万ドルで38億7000万ドルだった前年同月比を下回る結果となりました。ブラジル貿易協会 AEB は 輸出は引き続き拡大しているものの、ドル安により自動車などの工業製品の輸出が伸び悩んでいるためという見方をしています。また輸入に関しても、国内企業が安価な輸入品とこれまでにないほどの競争にさらされていると分析しています。わかった、
さらされてるじゃん、いいの
さらされているんでしょ、大丈夫か、わかった。でこれは今日はですね、光一くん、高橋くんが選んだんではなくて金原さんが選びました。
はい、
なんかコメントしてよ、どういうこと。
うん、いやあのね、これなんだ、もう一回もう聞いてなかったよ。
聞いてよ、ちゃんと。難しいんだよね。そう、どういうことって。
そう、これはですね、はい、要するに3年前ぐらい、ドルがドル安に、要するにレアル高に転じたっていうのは、なんとですね、イラク戦争ってあったでしょ。イラク戦争じゃねえ、イラクの、あの米軍がイラクに侵攻したやつ、ね、あれのね、前日から始まってんのね。ドル安になったの、それで、その時さ、は俺多分ね、よく昔そういう、なんていうんですか、あのリスクが、あの上がった世界中で上がった時に、ドルって上がるっていう、
あったでしょ。でも湾岸の時どうだった？湾岸戦争の時。
湾岸なんてね、僕小学生
だ
いや湾岸はね、まだね、確かね、ドルはね上がってんですよ、
上がってたっけ、
いやそこら辺はね、いや反論あるかもしれないけど、
あ、はいはい、
だけど、これまず間違いなく下がったのは 3.5 ぐらいだったのが、2ヶ月ぐらいでね 3.2 ぐらいまで落ちたのね、なんで覚えてるかって、俺絶対にレアルが、下がるなと思ったわけ、で、自分で持ってたレアル全部ドルに変えてしまったんだよ、ね、
いくらぐらい損したろ、
貿易商とあっちってあるまじきって言ってしまったいくら、いや結構損したよ、持ってればよかった。で そこからずっと継続して、今 2.1 割ってるでしょ、 2.08 とかでしょ、ということは、その時、例えば 3.5 だったのから考えると、もう 40% ぐらい落ちてるわけよね、で、結局これって、貿易のこの、あの売上が確かに、5億4400万ドルだよね、これは売上なんですよ、売上に占めるその企業の利益、っていうのは絶対に、昔は多分ね、これ5億4400万あったら、例えばまあその経常利益で、まあ4割ぐらいとして、それでも2億とか、2億までいかないか、1億いくらが利益だったのが、今ねこれね、利益あるかないかトントンぐらいですよ。なんでそういうふうにするかっていうと、それでも商売をしなきゃいけないっていうのは、だいたいこういう貿易っていうのは1年間の契約とかね、そういうふうな契約でやるから、その時が例えば1年前が 2.1 だったのが 2.5 だったとしたら、2.5 ぐらい、 2.5 よりももうちょっとあれで、あのドルの方を、まあ安く見て 2.4 ぐらいでね契約するわけ、それがあの実際に、あの売買が成立して入ってくるお金っていうのが 2.1 で取引されるとなると、その分予想よりあのお金が少ないんだよね、だけど契約だから続けなきゃいけないと、で契約を破ったらすぐにこのブラジルに代わる競争相手なんていくらでもいるから、そっちから買っちゃえよと。だからもうこれ5億4470万ドルのこの輸出の黒字っていうのは、これはもう涙です。あのの問題です、
涙の黒字、
そう、涙の黒字
え、そのさ、金原さんとかも大変
なの、涙の黒字やねえや、涙 の、あの黒字になってないんだからね、
本当はね、
本当は、いや、うちも大変ですよ、だから僕は輸出しかやってないんでね、もうそろそろね、なんか他の輸入かなんか始めないとね、
きのこさんはね、ドルは 1.8 までいくと思います。
きのこさんも輸出だよ ね、
星野さんはね、今後ブラジルのドル安がどこまで継続するかしますかって聞いてます
よ。それよりもさ、エクアドルの通貨単位って何、
何でしょう、
エクアドルはね、
ボリビ
ア、
違う、それはボリビアだエクアドル、ボリバル、
ボリバル、ボリバルはあれでしょ、ベネズエラ、
あ、そうか、
いくらでしょう、星野さん教えてください、通貨は、通貨単位は何ですかということで、 つことは輸出で輸入すればじゃあそれは避けれる、
まあ、あのね、
う
ん、まあ、よくね、うん、まだ続くっていうんだよね。そう、確かに 1.8 ぐらいまでって言ってる人たちもいるんだけど、大体、うんうん、ね、こういうのね、専門家がね言うことってね、うん、逆に触れるから、うん、みんなが、うん、そうだって言った方の逆に触れる可能性が多いから、うん、今まだレアル高が続くって言ってるから、うんうん、希望的な観測としてレアル安に行くんじゃないかと。
金馬屋さん的にはどっちに行った方がいい
ですか？もちろんレアル安ですよ。
レアル安、
もう4ぐらいでもいいよ、4で。ブラジル崩壊してもいいよ。
キノコさんは 1.8 まで行ったら一旦収まると思います。
あ、みんなすごいね、今日なんか経済情報、
経済電話、
はい、じゃあもう一本経済情報、
はい、
エクアドルは米ドルって、
あ、そう、
え、じゃあ何、エクアドル通貨は、あ、そうないんだよ、エクアドル通貨してたんだよ、アメリカに押された時に、
してたの、
数年前に、そうそう、
みんな何捨てちゃったの、
捨てなくて、アメリカが一回中南米にお前ら米ドルにしろって言った時、エクアドル追随したところだったんだよ。
ジョガフォーラしよったか、
ジョガフォーラしよったら投げ
と
るよ。
じゃあ、負けた、エクアドルでは1対1なわけ、
そこわかんない、1対1ですか、教えてください。
確かね、だけどパナマとかもだって米ドルだもん
ね、米ドルだよね、そう、それ南米に全部しようとしたことが、ついに
6年前から
6年前から米ドルになった、作れって言ったんだ。で、したら米ドルがそのまま流通
してて、だけど米ドルって言ってないでしょ、
ドルって言ってるんですよ、だから
ドルって言ってんの、米ドルが流通してるだけでドルって使ってんの、
作れは終わった、ドル使ってんのよ。
そうなん、
そうだよね、星野さん、
なんだ、非国民の国だな、
そうよ、非国民の国なんだ。
国がそうやるから別に、
そう、国はパワードからいいんじゃない、スクレー党は怒ってるでしょ。じゃあ行きますよ、もう一個言える、またお願いよ、君が選んだ、
なんだろうね、何だったっけ、何や
る、ボリビアガス、行きますよ、ボリビアガスの話です、うん、もう酔っ払ってるからね。ブラジル国内におけるボリビア産ガスの価格は少なくても 10%、場合によっては 15% に達する調整が行われることになると、モラレス大統領の大統領令を分析した専門家が指摘しています。COPPE UFRJ の調査員によれば、税金を 50% から 82% に引き上げた場合、輸送その他のコスト上昇を考慮しない場合、ブラジル国内では 10% から 15% 程度の値上がりになるとしています。しかしながら現段階では最終消費者価格への転換は行われず、 BTU あたり 7.5 ドルの国際価格と現在 3.5 ドルの同国産ガスの価格との格差の調整という形で、契約の見直しという作業の中で値上げされると予想しています。わかんない、どういうこと、
わかんない、
うん、
いや、これは俺全然わかんねんだけど、
はい、
意外とね、うん、ガスってね、うん、使われてるのよ。
どこに使われてるの、
どこで使われてるって思うでしょ、
うん、
さて、うん、どうでしょう、
おなら違う、
プロパンガスとかのガス、
いや、プロパンガスっていうのはあれはね、石油から作ってんの、
あ、
うん、いわゆるブチジョンって言ってるやつね、
うん、
あれはそうで、うん、逆に天然ガス使ってるのはカーノ、カーノって何か、管、管な、都市ガスみたいなやつ、あれがね、天然ガスなんですよ、
はいはいはい、
うん、なんとなく逆のような気がするでしょ、
うん、そんなことない、
あ、そう、
うん、大丈夫
です。俺それが2つ種類が違うっていうのが驚き、
うん、
だって同じフォゴンで使うでしょ、うん、でも種類が違うんですよね、
違う違う、
でもそういう形から言ったらば、都市ガスの方が全然ブラジルは少ないじゃん、まだ、
う
ん、
いや、だけどそれでも結構かなりもう都市部は引かれてるし、
うん、金だけも都市ガス、
そうだよ、
あ、
うん、だってあんなのさ、あんなでけえの持ってさ、
うん、
ね、
上下
を、うん、上下ね、まあさすがにエレベーターあるけどね、うん、だけどエレベーターは違うけれども、
うん、
まあ水力発電あるでしょ、
うん、
あれの電気タービン回すでしょ、
はいはい、
タービンとかは石油使うよりもガス使った方が全然安いんで、でガス使ってるんですよ、
うん、
特にイグアスなんでボリビアに近いところとかだから近いからね、あれも使ってるし、あとはね工場の中の、
うん、
例えばガラス工場とか、うん、あとなんだ砂糖の製糖工場とかでも使うんだけど、はいはいはい、フォルノね、フォルノっていうか、うん、何釜の燃料は、うん、ほとんどガス、うん、あとは今車でもね、
うん、
ブラジルの車の大体百数十万台はガスなんだよね、
うん、
あのバスとさ、あの両方使えるやつあるんでね。あるあるある、タクシーのうんちゃんよく使ってるでしょ、ガス、ガスのやつね。あれもあの天然ガス、うん、あれ使うとあの税金安いんだよね、車のね。あと、ガソリンに比べてね 70% ぐらい安いんですよ、
そうね、
ガスはね、うん、それとか、あと何使ってるかな、あ、 あと工場を、うん、普通の工場、うん、でも、工場に、なんていうの、工場内の電気を、うん、産む、なんていうんだっけ、電気を産むやつ、発電機みたいなやつ、
発電機、
うん、あれは大抵ね、ガスで回すんだって。
へー、うん、でさあ、ブラジルは出ないの、ガスは。
ブラジル、
うん、
ないのかね、
出るんでしょ、
出る
の、今後だから、うん、あのガス田開発していくらしい。
だけど今取れてるガス田が、うんうん、あのボリビアにあるっていうだけなんじゃない、
取って
ないんだよ、そうそう、ペトロブラスはあってもさ、ガスブラスはね、
ないね、そうね、う
ん、だペトロブラスが全部やって
る。あれでもね、要は今までボリビアから安く買ってたけども、そうそうそう、ボリビアがお前らなんそんなに安く売らねえぞと言い出したのがきっかけでしょ、これ。
そう、軍隊まで入れちゃってね。
え、どういうこと、軍隊。
いや、軍隊だからペトロブラスのそのガスの、うん、要するにペトロブラス、あのボリビアのガスはペトロブラスがほとんど掘ってたわけでしょ、
うんうんうん、
でそこに、うん、あの軍隊を、うん、あの新しいなんか、大統領いるじゃん、
うんうん、ボリビアのね、
ボリビアのモラスだけど、
モラレス大統領、
そうそうそう、うん、でそれが軍隊を派遣して、うん、でもう全部抑えちゃう、う
ん、でもまあボリビアとしては搾取されてるような気がしたから当然っていう気もするけどね。
星野さん情報で、ボリビア国内国境付近にあるブラジル人農場は搾取されそうですね。
ボリビア国内国境付近にあるブラジルの人農場は、
それはさ、あれじゃない、あの、うん、選定班に搾取したんじゃないの、違うの、
ボリビアに、
ボリビア政府にだから撤収されるんじゃないですか、
ボリビア頑張っちゃってるって
こと、だから、ちょっと待って、あのブラジル領内に、
いや、ボリビア国内の、
うん、国境、はいはい、国境のあたりにあるブラジル、あ、あのね、安いんだよ、ボリビアの方が何でも、
うん
うん、で税金も安いから、うん、全部ボリビアで作ってブラジルに持ってくるってことやってんだよね、う
ん、なんかそれでブラジル人がボリビアに帰化する、帰化に奔走してるとか、
あ、だからボリビア人を帰化させて今回永住権与えてるわけだ。
それは違うだろう。
それ違うの？
それはあそこでしょ。あのボンヘチーローにたくさんいる、うん、あの韓国人との工場で働いてるボリビア人でしょ。
そうそう、そういうふうに言ってるけど、うん、政治的な問題でボリビアだけにまず出したって言ってたよ。
本当？
いやだからボリビアのそのだから国内なんていうのガスとかそういうのに気使ってボリビア人に出したんじゃないの、こっちで。
ね、え、だけどそれってだってタイミング的にさ、もっガスの話よりも全然早いでしょ、
うん、早いですけどね、うん、なんかそう勘ぐりたくなる、
勘ぐりたくなる、あ、そういう仕組みがあったんじゃないかと、
分かんないけど、でパナマ、エルサルバドルがアメリカドルなんだって、星野さん情報によると、
あ、そう、
うん、
あ、なんかやっぱ時差があるね、
いや、そうそう
そう、時差ありますね、今もうその話終わった
んで、いや、でもね、で米ドルのみの流通なんだって、中銀はあるんだ、
うーん、面白いね、だから
私エクアドルっていうのが赤道っていう意味も知らなかったもん、
ああ言うね、
うん、はい、じゃあ一応これで経済情報をおしまいにしましょう、
じゃあ CM 行きますか、
CM 行きましょう、
CM 多いの
なんかららすごい今日のゲスト疲れるんですけど
CM 行きます、
完璧でしょ、だって経済情報、はい、
みんなもこりゃいけなもんだ、おはんがどんどん飲みむんなんだ、ブラジルさんのイメマツタケ、力だえよかもんさ、朝はごっといおきもんさ、肌もきんごきんごなるもんさ、まこっちなんちゅはなんきのこ、まこっちなんちゅはなんひめまったけ、
何園田農場の鹿児島県人会の子供、
さあどうなんですかね、
鹿児島から来てる子供、
まあまあ、鹿児
島弁 で、
鹿児島弁であることは間違いないね、もうなんか今日のゲストとんでもないよ、
今何人聞いてるの
今何人来てもうるさいなこのおじさん。
もうブラジル日和金原さんに支配されて。
支配されてる。なんかあれなんかよくラジオジャックなんだっけ、ラジオジャックとか
やラジオジャック。
ジャックされてすごい8人で15人来て残ってるのが8人。
いいんだよ、世界中何億人いるんだよ。
俺の話を聞けよ。
今日のタイトル決定。
決定。
俺の話を聞け。
ちゃんと覚え
とけよ、こいつ。はい、じゃあ、ゲストコーナーでも行ってみろ、
はい、
音楽行く、
音楽行こう。
音楽行こう。
音楽行こう。氷入れよ、氷。
はい、じゃあ、ね。
どれにかける、まともな曲を。
あ、じゃあ、まともな曲というと、はい、青木かなさんの、
はい、
オーブロッコダ・
コヘッジ。
あ、そうなんだ。まさしらんのね、プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんと。ほんのこてな。じゃっとお おまあさんもそうじゃないな。
でしょうが、朝もすっきり目が覚まんど。体の調子もよかすね。
またなんでな。姫松だけの抽出液を今夜飲めばおまあさんもがっつりよくなるか。
そうね、買いに行ってみろかい。
おまんざまのげんね、姫松茸とプロポリスはよくわんど。
はい、
はい、ということで星野さんがもう出発しちゃった。
どうですか、もうそろそろですか、星野さん。
そう、星野さんの話を今噂をしてたんですけど、すごい優秀な方だったと。結婚したんですかね、星野さんね。
どうなんでしょう。
あ、なんか喋ってくれてる。テレビ番組でなんかインターネットが視聴できます、ご参考まで。あ、はい、ありがとうございます。取っておきます、そこの部分を。
うん、ちょっと
じゃあコピーしといて。
コピーし
てお
きます。
で、なんか今うるさいゲストがですね、電話がかかってきて喋って上がります、ポルトガル語で。 あのこのゲストどうにかなるかねっていうぐらい、あどうも、はい、星野さんがあのかえそろそろあの一応でもギリギリまで聞いてくれたなんて、
そう
星野さんは優秀な、そうしたらあれどこに行ってたの、研修あの交流協会社の
人は、いや知らない知らない、
知らないの、あったのはじゃあサンパウロに
来てた、あのね、サンパウロに来て、あれ何だったっけな、なんかで多分外務省にもう入ったとかなんかに出張できた時かな、私がまだあのラーメン屋の親父やってる時にコルケシーンで会いましたね、
はいはいはいはい、
覚えてますね、
なるほど、
じゃあその辺の話を、
え、じゃあ
ゲストコーナー行きますか、
え、肌がキンゴキンゴで行きましょう、
一応ゲストコーナーのあれ流すも
流しましょう、一応こっからがゲストコーナーで、はい、
何了解で、ゲストコーナーですか、
はい、
ゲストコーナー、
ゲストコーナー
ちゃんと揃えて言ってや、
ゲストコーナ ーナーほらちゃんと揃ったよ、ちゃんと言いな
さい、あ俺も言わなきゃいけなかった、
うん、そんなことないよ、はい本日のゲストは金原正幸さんです、不幸のあれ、
それ言ったら怒られるんだって、日系人のおじさんに
正しくなく幸せでない、
というそんなことはない、
はい、そんなこと、金原さんは何歳ですか、
僕41です、
41歳、うん、で、ブラジルに関わって何年、
ブラジルに関わってっていうと、うんうん、一番最初に来たのはね、うん、1985年、昭和60年、阪神タイガース優勝した年、
はいはい、
あの時に来て、うん、で、うん、そうでそれから、うん、その時がですね、うん、何こういう話しちゃっていいの、
うん
うん、あのラッパに、うん、アニャンゲーラ日系クラブっていう、
はいはいはい、
クラブがあってね、
はいはいはい、
その中に
今なくなったあれ、
いやあるよ、
あるよね、う
ん、その中の日本語学校があったんで、はいはい、そこで
ダルマ塾の、
そうそうそう、で日本語を、うん、教えてもらってました、
教えてもらってました
、はい、教えてました、
もともとさあれでしょ、うん、金原さんどこだっけ、日本は埼玉、
埼玉だよ、
うん、あれ東京外大のポルトガル語が、
そうそうそう、
高校どこ、
高校は天下の浦和高校、
嘘
天下のっていうのつけなきゃいけないなんでなんで浦和高知ってんの、
知ってるよ
あそうなんで、
いや別に一応
天下のね、天下の史実合憲の浦和高校、文武文武両道の浦和高校、
昭和4、あ今39年までか、
あ俺40年の1月早生まれだから、
あそっか、うん、でも学年としては
そうそう39年は、
ね、
うん、そうそうそう、
はいはいはい、うん、私の先輩が、うん、2校上だったんです、高3の時に高1だったんです、
あ本当、
うん、
うん、え誰、
知らないと思うよ、
あそう、
気球の先輩で、
気球、
熱気球
気球なんてやってたの、
やってたの、
マジなんで、
私の話はいいからそっちの話じゃない、裏校からなんでポルトガル語の外来だったの、
なんで、
うん、
なんでっていうのはですね、うん、うん、俺算数じゃねえや、数学と物理ってねすごい苦手だったのね、
はいはいはい、
うん、高校の時、
うん、
で、もう、途中からもう数学と物理の時間は図書館行って、うん、でにあの日刊スポーツ読むとかそういう感じで、
はいはいはい、
でほとんどもう勉強しなかったの、
うん、
で、
うん、
でいざ受験っていうか、うん、まあ受験始まりますわな、お父さん入ると、はいはいはい、で、うん、受けられる学校で国立国公立、うん、受けちゃいやすい、うんうん、となると、うん、文学部か、うん、何外国学部とかさ限られてくんのよ、で当時は共通一次あったからそれでも数一っていうのはやんなきゃいけなかったんだけど、で限られてきたところで、うん、何国立系のその外、うん、まあ、文学部行ってもさ、どっちにしろ俺多分さ勉強それほど好きじゃないから、うん、大学行っても多分勉強しないなと思ってたのね、うん、で文学部行って勉強しないとそのまま、うん、なんていうのかな、何にもないじゃん、言ったらごめんなさいね、は
い
はいはい、文学部の人いないでしょこんなので、
いや文学部だと
思う、文系であって文学部はいない、
確かに営業職ぐらいしかないもんね、
そうすると、うん、どっちにしろ勉強しなくても、うん、なんか外国語学部入ってれば、うん、何かしら喋れるようになって、それって特技なんじゃないのと、例えばポルトガル語でさ、うん、これは椅子ですなんて言ってもさ、うん、みんな知らないじゃん、うん、普通世の中の人は、
うんうんうん、
そ チラって言ったらさ、うん、おおとかなるかなとか思って、うん、でじゃあいいやと思って、
うん、
高2ぐらいで考えた。
すごいじゃん。
でもう決めたの、東京まで、うん、で決めて、うん、であのもう入るぞと思って、それで
語学はいろいろ
あるんだけど、うん、それはもう何でもよかったの、
うんうん、
何でもよくて、うん、あの教授一時の、うん、平均点から、うん、ここら辺だったらいけんじゃないかっていうところが、うん、ちょうどね真ん中ぐらいのね、あの大学ね上と下すごい差があるのよ。
はいはいはい、はい、
うん、で出るときはさ、うん、英米化って言ったら結構高いのね、
はいはいはい、
一橋とかそこら辺と同じぐらいの平均点になって、
うんうん、
一番下のさ、うん、いないよねその人ね、ウルドゥー化とかヒンディー化とかねそこら辺になると、うん、本当に、うん、なんていうの、あの琉球大学とか、うん、まあ僕らの頃一番その共通知識の、あ、琉球大学だったっけ、受けたよ、落ちた、分かった、そうとかそこら辺と同じくらいでさ、
はいはい、
幅広いわけですよ、
はいはい、
うん、そのまでいろいろ決めてって、うん、下からどんどん選んでて、やっぱ西洋系がいいなと思ったんだけど、で本当はスペイン科あたり行きたかったんだけど、うん、スペイン科だと、うん、まあ合格率3割ぐらいでリスキーだなと思ったから、
うん
うん、だからもう堅実に、
堅実にポルトガル語で、
うん、そうです、それが出会い
で、出会いで、
はい、
でそれは85年って言ったら20歳の時に、
そうそう、だから大学1、2年終わって3年目ぐらいかな、それで、
おお、うん、ほうほうほう、ほんで、そっかそっか、
うん、
なるほどね、一応考えてんじゃん、
考えてるよ。
金原さんと兄弟は何、
弟
は何して
る
の、
弟ね、今ね、鉄の会社で働いてる。
弟はまともな人、
うん、弟まとも、俺もまともだけど、弟はね、
うん、
弟はね、至って堅実、
うん、そう
そうそうそう、
へえ、そっか、うん、ほんで、まあダルマ塾に来てどうだったん、
ダルマ塾に来た、ダルマ塾じゃなかったのよその時で、アニャンゲーラ日系クラブの日本語学校で、うん、その時の塾長みたいなのが、うん、塾長じゃないんだけど、その時ダルマ塾じゃないからね、
うんうん、
学長か校長が、うんうん、森脇先生っていう私の恩師になった
ら、その時は森脇さんはまだダルマ塾をやってなかったわけだ、そう
そ
う、
それで、うんうん、でその時に、うん、そのちょうどね、うん、アニャンゲーラの日系クラブの中の学校だったのが、学校の方がどんどん有名になってって、ってかすごいいいことやってたから、うん、学校の方がどんどん有名になってって、
はいはい、
学校あってのクラブみたいな感じに、世間が受け取り出したのね。
はいはいはい、
そうすると、はい、やっぱクラブの、長老連中っていうのはさ、
うん、
つまんないわけだよ。つまんないっていうか面白くなくて、
はいはい、
それでですね、うん、そういう造反劇みたいのがあって、
はいはい、
で我々ね、みんなクビになったの。うんうん、その時だからに丹羽さんとかもさ、その一座、
丹羽さんもそこで働いてたの、
働いてたの、土曜日だけ先生で来てたのよ、土曜日だけ先生で来てて、
うん、
で普通普段は、うん、安田生命かなんかで働いて、言っていいのかな丹羽さん、こんな話、丹羽さん日本語、そうそうそう、普及それで、だけど安田生命で、うん、安田だ、あ、南米安田か、
うんうん、
南米安田で、
うん、
で優秀だったらしいのね、
うんうん、
でマナウスに転勤っていう話があって、
うんうん、
優秀だから転勤かどうか知らないけどな、
うんうん、
せんかもしれないけどでマナウスに転勤って話があって、それで子供生まれたばっかだったから悩みに悩んだ末、結局日本語で森脇先生が、うん、いやあんた日本語やったらいいよ、日本語でやりなさいってさ、日本語の先生をやるって決めて、で辞表出した翌月ぐらいに我々みんなクビになっちゃって、
金原さんはじゃあ
その僕はね1年間の、あ、僕も一年だからクビになったんだけど、
こうフラッとこうブラジルに来たんですか、なんか制度を使
って、いやいや、日本学生海外移住連盟っていう、学位連ってよく言うでしょ、
うんうんうん、
あれがね、まだね、存続してて、僕らの頃はね、で、普通学位連っていうと、その、クラブ単位で加盟校みたいなのがあって、
うん、
例えば農大の、移住権とかね、
はいはいはい、
そういう移住関係が多いんですよ、宅大とかね、
はいはい、
うん、で、東京外大は、うん、学位連に加盟してなかったんで、
はいはい、
でただ日波交流協会は60万円ぐらいかかるんでね、
う
ん、
その
当時、
はいはい、
まあ、今90万円なんですけどね、
はいはいはい、
だけど60万円かかる、で60万円ってでかいからね、だって1ドル 2.6 の時代だからね、260円、260
円、
うん、ぐらいの時代だから、だから、うん、それで結局、
うん
うん、学位連はね25万円自己負担ですんだ、 あ、うん、あと全部出してくれた。
でもね、なんでね、ポルトガル語学科勉強して、ポルトガルじゃなくてもブラジルっていうのはどういうきっかけ？
あ、だってね、うん、
国見て、
国見てっていうよりも、うん、大学に入ると、うん、ブラジル研究会っていうね、バカなサークルがあるわけですよ。
ほ
う、そう、飲んで歌って騒いで、うんうん、で、うん、サンバやってみたいな、
うんうんうん、
で大抵ポルトガル学科に入ると、うん、まあ、みんなそういう学科に入るわけ、
はいはいはい、
で、うんうん、で特に私みたいに貧困性な学生は、うん、そっちの方に入っちゃうわけ、ブラジルの方に行っちゃうわけ、でだから、うんうん、ポルトガルはね眼中になかったね、
アウトオブ眼中、
うん、そう眼中のアウトオブ眼中だったね、
ブラジルしか見ないっていう感じで、
う、うん、アウトオブ眼中じゃない、眼中は目の中なんだから、アウトオブ目、
アウトオブ目確かにね、
そう、
へえ、それでもうじゃあ二十歳学生中にとりあえずブラジルとりあえず行かなきゃみたいな感じで、
ね、
安く行く方
法、行かなきゃっていうかさ、なんか、うん、まだねそれほどね、高いからね、みんなね、だから割と海外にそういう風に行くっていうのはうちの大学でも珍しかったんだけど、うん、だけど
その時はさ将来的に何になりたいとか、うん、なんか狙ってたものあんの？
将来的はやっぱあれでしょう、パイロットか野球選手か、
はい、
小学生の夢
ないない、俺全く何もない、
高校2年生の時にはすごい先見の明で大学選んでるのにね、うん、
で、
うん、まあいいよ。それで来てみてどうだった？
うん、来てみてね、うん、まあ首になっちゃったけど、うん、っていうかみんな、それで首になった後に、うん、でやっぱね、その学校が、うん、学校っていうのはさ、うん、教師と生徒と、うん、親で成り立ってるわけで、
はいはい、
で、うん、親と生徒が、うん、ほとんど全面的に僕らの方についたわけ。
はいはいはい。うんうん、
で。なんでこんないい学校をこんないい先生たちを潰す、あれするんだって、
うん、
でその100人いた150人ぐらいいたのかな生徒ね、うん、そのうちの120人ぐらいが我々の方に来たの、うん、
はいはいはい、
でだから除国を受けなきゃねっていうんで、うん、ダルマジックあげたんですよ。
そうなんだ。先生って何人いたの？
常勤がね、常勤っていうのは森脇さん含めて僕とあともう一人、うん、岩根さんって人、あとは丹羽さんと安田さんって知ってる？知らない、うん、そこら辺にまだ住んでるけど、
男の人、
うん、男の人、
うん、
面白い人、
へ
え、その人とはだから5、6人いたんだよ、
うんうんうんうん、
でまずそのダルマ塾開けてからは、うん、今度、うん、ダルマ研修生みたいな制度を作って、うん、
だから
あれも作っ、うん、あれもだから我々で作った、で
どういう制度なんですか？
制度は、まあ、1年間こっちでそのダルマ塾関係、
うん、
ダルマ塾だけじゃなくて、うん、だからいろんな日本語の学校に、うん、まあ、1年、こっちで
教師をする、
日本から日本人、
そうそうそう、
うんうん、
でね、
うん、
一時期はね、うん、毎年10人ぐらい来てたんだよね、
うん、
今はね、例 の, あの開発ボランティアじゃない、なんだっけ、
青年ボランティア、
あれがあれだとやっぱその学校側の負担なしでしょ、
はいはいはい、う
ん、だからみんなそっちに流れちゃって、
はいはいはい、
だから今それでも4人ぐらいいるのかな、
は
い、
でダルマ塾はまだ存続してるんだよね。
存続してますよ。ってところ28日、
28日、
ピクルジャラが
山登り、
うん、そう、このうち何人ブラジルから聞いてんの？
わかんないの、
うん、
結構ね日本の人が多いと思うんだけど、チャットに入ってきてくれたら、あ、うん、この方が入ってるってわかるけ ど数字だけなんでこれは不明でございます。
一応7時ラッパダルマ塾、
はい、
前、
何
だったっけ、ベルキオールカルネーロ、
あー、
うん、フーア、そこにですね、ヌメル忘れたな、200何番、
はい、残念だな、その日ちょっと私はたこ焼きを作って食べて飲まなきゃいけない、うん、私も一回は歩いてみたいと思ってるん
だ。あ、一回見たことないの？
ないよ、私たち軟弱だもん、
うん、もう新井ちゃんだって登ってる、
新井ちゃんバイクで新井ちゃんも出てる、
コンちゃんだって登ったんだけど、
そう、コンちゃんだと思ってもね、
コンちゃんデスラーとか言って、
デスラまあコンちゃんと似たような運動神経だと思うよ私
そう、
うん、それでさ、まあ、1年いて帰ったんでしょ、うん、
1年いて帰りましたね、
うん、
帰って、
うん、
でその後はリオの領事館、うん、だから
さっきの星野さんと、
うん、それの派遣員で、う
ん、帰ってまた大学生だったんでしょ？
大学生だったよ、
うん、で卒業して、
いや卒業しないで来ちゃった、
はい、質問。卒業はしてるんですか、大学。
してます、一応。僕7年いました。
怪しい。
だけどね、良、うん、かったなと思うのは、うん、国立入っておいて良かったなと思うのは、うん、あの3年間はね、うん、あのただなのよ。
留年
休学留年じゃない休学
休学してるんだ。
休学してんの。休学3年までできんの。その3年間は、うん、休学の間は払わなくていいの、うん、私立の学校って半分払わなきゃいけないって感じ
でね。私半分払った。ああ
うーん、ああなんで留年したの。留年はだって全額でしょ。休学したの。
いいな、私の話は。私東京外大が国立だってことも実際よく知ってなかったもん。
いや、よくね言われるのよ、東京外大って言うと、うん、ああ結構あ有名ですね、有名ですねと言わないけどさ、うん、おすごいじゃないですかっていうやつがいいのね、うん、そういうやつに、うん、東京外大ってどこにあるか知ってる、
巣
鴨。いや巣鴨だけど大体ね、うん、あの神田とか今さ神田外国大学になったけど、あの頃は神田外国学院なんだよ ね、神田外国学院じゃねえか。
間違えてんじゃん。
適当なこと言うんじゃねえ。
大阪外大とか京都外大は、
大阪外大もは姉妹校で、京都外大は私なんだよね。
あ、そうなんだ。じゃあ大阪も3年間休学は無料なんだ
多分。そうい
いね、休学中は。じゃあさ、散々3年間さブラジルで遊びまくって、
うん、遊んでない、仕事してたんでしょ。
ポルトガル語はペラペラになって、
ペラペラでもないけどな、
ね、うん、スイスイスイとスチュができたんだ。
うん、スイスイじゃなかったけどね、皆さん あの後輩の方々のありがたい、ね、あの出席の代言とかね。
そうそう、ポルトガル語学科卒業のくせしてポルトガル語をうまくなろうとかきちんと話そうという気持ちは一切ない。
ない
ね、うん、なんで通じりゃいいと、
うん、通じりゃいいと、うん、
下手くそなの。
俺多分相当下手だと思う。
語学の才能なし。
なし。
私一つ聞きたかったのは、うん、あの綺麗な奥様との出会い。
綺麗かどうか知らないけどな、
うん、うん、あの可愛い顔して根性座ってるよね。
知らない。
彼女はどうやって引っ掛けたの。
彼女はですね、ええ、引っ掛けたんじゃなくて、うん、あれよ、俺高校の時ね、うん、山岳部だったのね。
うん、浦和の。
浦和のすごいクラブだったんで、山岳部。冬山とかもガンガンやっちゃって
た。やっちゃってね。うん、
そ
う、うん。
それで、うん、で、そのクラブが、うん、の山小屋があった。
はいはい。うん、
で、その山小屋に、うん、
どこに
山梨とか、違う。どこだ。
長野。
長野じゃなくて、あの、谷川の。あのあれ越後湯沢とかさ、 あっちの方、そうそうそう、うん、まあ、山小屋って言いつつ、うん、まあ、スキー宿みたいなもんなんだけどさ、うん、でそこに、うん、うちのやつね山好きだったのね。
へ、
山登り大好きなのよ、
うん、
でなんか山と渓谷って雑誌あるでしょ、
はい、
その山と渓谷の雑誌の、うん、なんかこうモデルっていうか、それでもあの登ったりするなんか、あの2人で山来ちゃいましたみたいなさ、OL さんみたいな感じ、うんうんうん、それをさ、うん、そういう特集があって、うん、そこにいつもバイトで出てたのね。でその片割れが、うん、あのうちのやつと一緒に出てた片割れの子っていうのが、うん、あの会社の、うん、もっと勤めてた某着メーカーの、
うん、
その着メーカーの、そう、
はい、
それの、同僚だったの、うん、でその同僚と、うん、通して、それでみんな何人かで好き行こうぜって話で、その山小屋に行こうぜってさ、うん、山小屋っていうさあれでさ、うん、釣られてさ、うん、あへこへこ来たわけ。
でそれは社会人になってから
なってから、なってからってか、もうそうよ、だから社会人になって、俺ポルトガルにいたって話したっけ。
してない。
3年間ポルトガルにいたんだよ。
いつ、
うん、あの傍着メーカーみた
いな。あ、それ知ってる、ね、あのまだここでは話してないから、じゃあ順番に行こう。
ああ順番に行きましょうよ。、
はい、順番に行きましょう。順番に行きましょう。先
生、突然急にさそういう話
してたら、つい気になっちゃってさ、これ引っ掛けたんだろうなっていうさ、うん、はい、じゃあ話を順番に行きますと、うん、戻して、うん、どこだっけ。
だからリオじゃなくて1年行って帰って
2年間リオの総領事館にいて、
日本帰ってすぐまだ、
いやいや、またあの1年間日本でやって、
大学3年生
をやって、試験があるんですよ。
何の。
その領事館に受けるね。
あ、
はいはいはい、
でね、うん、一発目ね落ちてんのね、うん、俺ね、サンパウロの募集があって、それ落っこって、うん、で、うん、でリオの募集が次に、あの1年に2回あるね、
うん、
年に2回やって、うん、そうでリオの募集がちょうど1年後ぐらいだから1年経ったぐらいに、うん、リオに、
うん、でその間は学生やって単位を積み重ねながら
単位積み重ねなかった
慣れなかった
なかった な, かった
なれずにまあ巣鴨に通って、うん、でな何それは
東京外国語大学野球部だったんでね
野球部だったの
あの野球軟式野球部ね
へえ。そうそうそうい
やなんつってもさ週にさ2回ぐらいしか練習しねえんだけどさ、
うん、多分じゃあ松本は今は全然ダメだと思うけど、うん、え要するにじゃあさ帰ってからまあ学校通いながらリオのそれは領事館外務省の試験で
そうそうそう派遣員
派遣員だよね、
うん、
でそれで派遣員だと結構給料もらえるんでしょ
もらえるよもらったよ
あそう
もらったよって言ってもいくらぐらいかな 全額でね、うん、なんか20数万もらったんじゃん。
何するの？そういう領事館で。
領事館でね、うん、うん、あの領事館ってお客さん来るわけよ。あの、はいはい、お客さんっていうか、うん、まあ官官接待ってやつやね。
はいはいはい、
今昔問題になった。いろんな省庁の人とかいろんな人が出張しに来て、でその人たちの、うん、アテンド、要するにあの通訳じゃないんだけど、
うん
うん、通訳なんてできねえんだけどさ。
うん、
だけどあの車での空港に迎えに行ったりとかホテルを予約したりとか あとリオだったから、うん、あのちょっと時間が空いた時にコルコバーズとかポンジャースカルとか行ったりとか見せて寝登ったりとかだから俺一日にね3回ぐらいね3回かな、うん、コルコバーズ登ったことある大変なんであれ253段ぐらいさ階段あるから
階段でかいんだよねコルコバーズだったら
今昔なかったのよあれ
本当に
そうなんだよ
あ、そうなの。チンチンデジャーだったの。
あ、チンチンデジャー。そこではあるよ。そこではあって、上まで行って、上まで行くけど、だって下からさ、3回もできないでしょ。700、
1メ
ートル広間
だから。だから若いのそれ使ってたのかと思って。
違う違う。それで、うん、で、だから一番上まで行ってから、お土産売ってるところからさ、あの上までだって結構あるでしょ。う
ん、はいはいはい。
そうそう。あれをですね、3億ぐらいして。
ポルトガル語なんかできなくたっていいじゃん。階段の
上で。いいよ、別に。だってできなくたってできるでしょ。
でも、一応試験はポルトガル語だったの。
あ、ポルトガル語。で、なんか、うん、うん、なんか、そうだな。ポルトガル語で何々を400字以内に説明しなさいとかさ、
うん
うん、なんかそういう感じのやつ、うん、書いて
ある
。俺もそのぐらい書けるんで一応。
あ、そうか。失礼いたしました。ほんでは、それを2年間やって、うん、面白かった？
面白かったね。
なんで？
やっぱりリオは良かったね。
あ、そう。
アッファローはわざと計画的に落ちたっていうのはね、作戦で。
作戦で。じゃあどうして今サンパウロに住んでんの？
サンパウロやっぱいいからね。
え、何がいいの？食べ物？
うん、いや、サンパウロとね、リオってよく聞かれるでしょ、うん、あの比較っていうかさ、
うん
うん、どっちがいいですかっていうのあるじゃん、
うん、
で俺はね、うん、昼間はリオが良くて夜はサンパウロがいいっていう答えが、うん、
だって夜のリオだっていいん
じゃん。いや、夜のリオってね、レストランとかね、
うん、
あの今はどうか分かんないけど、
うん、
ここサンパウロってさ、レストランとか、うん、あのバーとか、うん、いろんなところさ、すごいじゃん。
はいはいはいはい、
で、リオは、うん、それほどでもなか
った。ああ、そう、その当時。
当時、まあ今でもそうだと思うよ。サンパウロと比較したらね、サンパウロと比較したら、
うん
うん、まあそうだと思う。
なるほどね。
だやっぱ昼間綺麗だからね。
はいはい、
うん。で、リオで2年間やったんですよね。うん、そういうのって一人で暮らして。
そうです
か。そう
そう
この時は何歳？
22から24かな。
いい人生送ってね。
ね
え。その後日本に戻って。
日本に戻って手が出てくるわけですよ。
親は親は何してんの？聞いただけ。
親はね、うちの親はですね、うん、元々はね、小親っていうか父親ね、
うん、
サラリーマンよ。サラリーマンだったんだけど、
うん、
証券会社山一証券じゃなくてね、
うん
うん、日興証券だったんだけど、
はいはい
はい、俺がね、
うん、
小学校の5、6年かな、辞めちゃったのね、辞めて、
うん、
でその後ずっとね、転職繰り返して、
うん、
で、
うん、
なんか喫茶店のマスターやったりとか、なんかいろんなことやって、
うん、
で、
うん、
結局、うん、元々株好きなのよ。株のチャートとかつけたりするのすごい好きな人で、
うんうん、
でそれで戻って、
うん、
でただもう 50歳ぐらいでさ就職先になってないから、うん、だからまだねバブルの頃で、うん、食卓みたいな感じ、うん、でそれで入ずっとそのバイト、うん、半分バイトみたいな感じで、うん、3つか4つぐらいなんか転々として、うん、で今はもうアポゼンター しながらなんか株のチャート
まで、うん、ネットでやってんでしょ。
ネットでやってんのか、なんか本格とか言ってたけどね、なんか分からんけど、うん、まあ多分、まあ、単なる夢だろうけど。
へえ、面白いお父さんで。お母さんは普通の人？
お母さん
は、
まあ、普通っていうか、まあ普通だもんな。
いや金原さんがきっとお父さんにだね。あんた、まあどうでもいいんだけど。はい、でそれで3年間のつけで日本で、
日本でですね、うん、たまりにたまった単位を、うん、いろいろ後輩に割り振って、
うん、
で
ね、おじさんでしょ、はっきり言って。
おじさんだよな。
うん、
あ、俺だけ、あのね、なんか、そうなんだよ、俺だけさん付けで呼ばれるみたいな感じ。あ、会社入ってもそうだったんだけどさ。
うん、あ、そうか。そうなん
だ。会社入ったらですね、うん、会社入って、うん、なぜか同期のやつから俺だけさん付けなのよ。俺だけあだ名は金原さんなの。
入社はスイスイって言ったの？
入社はね、あの頃まだねバブルのね、弾ける前だったんで、だけどね俺はねもうブラジルに行ければいいやと思ったのね、
はいはいはい、
うん、でだから、うん、ブラジルに行ける会社っていうことでさ、
うん、
で、うん、それで決めたの。
どこ受けた？
いや受けたのが受けたわけ。
あ、そうなんだ。
でやり方も知らないし、どうやってやるのかも分かんないし、
就職戦線、
就職戦線、うん、もうだってもう立ち遅れてるわけだからね。ね、で、あれも送られてこないのよ。リクルートの中のとかあるじゃん。あれももう送られてこないわけ。でさ、どうやってやればいいのかなと思ってさ、わかんないから卒業した OB にさ聞いてさ、でさ、俺どこに就職すればいいのかなっていうのをさ、聞いたのがね、今ソニーのねここでね副社長っていうかナンバー2でいるさ、鈴木隆之後輩なんだけど、
うん、
そいつもソニーに入ってたのね、
うん、
で、
うん、
で相談に乗ってもらって、うん、どこがいいかなって、そいつもブラジル基地外だったから、うん、そしたらね、うん、絶対ねワイキキいいよって言ったらさ、
うん、
本当かって言ってさ、うん、じゃあいいよって言ってさ、うん、どうやってやればいいの、電話とか何も来ないんだけどって言ったらさ、いやそれわかんないねとか言うから、
うん、
しょうがねえからさ、いきなりさ人事課にかけてさ、
うん、
すいませんとか、
うん、
入りたいんですけど手順がわからないんで教えてくださいって。あ、どうも、
はい、
ど
うも、うん、ほんで、
はい、
うん、
それで、
うん、
でね、うん、でじゃあ何月何日に、
うん、
とりあえず、うん、はがきとかなんか僕のとこ来ないんだけどって。いや、はがきは、あれは多分、リクルートが出してるはがきですから、
うん、
うちが出すんで、YKK が出すもんじゃないですからって。そりゃそうだなと思って、YKK それだったらさ、すっかりの学生にはがきが、そんなことはないよなと思って、うんうん、で、どうすればいいですかって言ったら、何月何日、じゃあ来てくださいって言って、
うんうんうん、
で、なんか、OB いたんだよね。
うん、
でね、OB って言ってさ、会ってもらったらさ、うん、なんとさ、同学年。
う
ん
そうだよね、そういう
時はお互いのためじゃねえかよとか思って。
それ知
らなか
ったの？
知らなかったけどね。
うん、
そうそう。それで、
うん、
で、
うん、
試験受けて、
うん、
で、まあ
入れてくれて
、
うん、で、ブラジルに来れたんだよね。
いや、それでね、すんなり来れなかった。その時に、
うん、
いや、君はね、まずね、間違いなく、90%とは言えないけど、99%、3年以内にブラジルに来れるでしょ、だから。まあいいや、じゃあ決め、
うん、
ワイキキ決めたんだけど、
うん
うん、まだ俺ら自分たちが決めてた時代だったんだよ。学生の方が売り手
市場だったけど、はい、売り手市場だったね、会社はね、そういう時代があったのよ。
さあ、んで、うん、じゃあいいやと思ってさ、
うん、
で、じゃあ入りますとか、なんか偉そうなこと言ってさ、
これ
で、そしたらさ、
うん、
1% が出ちゃってさ、ポーンと、さ、
うん、
金原君。まあ君は本意じゃないかもしれないけれども、3年間、
うん、
ポルトガルに行ってください。僕入社1年ちょっと
です。でも1年ちょっとでポルトガルに行けたの？
1年半ぐらいかな。
何したの？ポルトガルで。
ポルトガルでね、しかもね1人しかいないところで、ポルトの営業、ポルトっていう街があるのね、ポルトガルって、
はいはい、
リスボンとポルトガル
で、ね、いいとこね、うん、お酒ワイン飲み放題、それ行ったことない。
飲み放題か、ワイン飲み放題はその飲み放題の店があったら飲み放題なんだよ。シュラスコだって食い放題。
でも従業員で言ったら金がいっぱいあれば飲み放題
だ。いやいや金はないのよ、 IKK っていう会社はさ。
あ、そうなの？
そうそう、
作ってるけど、
うん、 ことに、ケチな会社で。
ケチ
で、うん。で、そうそうそう。辞めた会社のこと言っちゃ
い
ま
いよね。いい会社だったんだよ。
いい会社だ、うん、で、ポルトに、うん、そう、この営業所長みたいな。ポルトに営業所があって、リスボンの方に工場があって、ね。
はいはいはいはい。うん、
でそこの、うん、そこでポルトガル人
上司もいないで
上司いないよ。もともといて、もともと10年ぐらい、何こんなの
若手一人が置いちゃったら監督室出しちゃうんだった
ら。いや、若手じゃなかったからさ、もうさ、入社2年目のおじさんだったんで。
入社2年目のおじさんだけど、一応若手じゃん。
いや、だけどね、うん、まあ社会経験があったんでね。だから、まあ、まあ会社としてもまあ良かったんじゃないの。で、だけど、その前の人は10年ぐらいの人がいて、10年ぐらいポルトにいた人がいて、で引き継ぎ1ヶ月ぐらいあって、
うん、
で、
うん、何したの？
最初はね、うん、8人いた中営業マンを、うん、営業マンというかそういうのを、
営業マンがいるわけだ。
うん、それを会社の方は4人に減らせとか言うから、
うん、
うん、
どうやって
減らして、
じゃんけんぽんって、
じゃんけんぽんみたいなもんだよね、ほとんどね。
恨まれなかった。
恨まれなかったっていうか。恨んでたかもしれないけどね、気にしてないです
よ。その時は独身さんでしょ。
うん、
うん、
そう。 で3年間、うん、これあの修行してですね。
面白かった？
つまんなかった。
何がダメだった？
まあつまんなかったっていうか、いい国だよ、あそこは。いい国なんですけど、うん、だけどやっぱブラジルと比較しちゃうからね、俺の場合どうしてもね。
あ、
そうするとね、やっぱし何でもね、うん、うん、あ、だけどね、日本人一人もいないからね、本当に。ポルト、まあ、ポルトは、30人ぐらい日本人が いるんだけど、そのうちの、うん、もうちょっといたのかな、うん、そのうちの8割方はね、矢崎創業ってあるでしょ、
はいはいはい、
あそこの人たちなのよ、
はいはいはい、
うん、で、うん、ポルト日本人会っていうのが一応あって、
うん、
で、うん、俺も年に1回のその何やろ、忘年会みたいなのあるのね。まあ、それは出たりすると、うん、そうするともう8割ぐらいさ、その矢崎の忘年会みたいなもんで、ね、つまんないのよ、
うん、
だからもうほとんど日本人とは遊ばないで、
うん、
で日系人がいたのね、
うん、
ブラジルから来てる日系人って結構いて、あとブラジルにもともといた日本人とかがいて、こういう人たちとね、
うん、
遊んでた。
ポルトの街って大きいの？
50万人都市ぐらいか。
50万人って言ったらどのぐらいだ、
うん、まあブラジルの
青森は30万人。
青森なんか渋いとこだね。青森なんだ。
たまたま。
あ、そう、青森 の県の人口って130万人ぐらいだね。
じゃあそのだから、
はいはい
はい、大体わかる。
そうだよ、分かった、うん、でリスボンとかは近いの？
リスボンはね、3時間車で。
ああ、
うん、
そうか
車で3時間、
うんうんうん、でまあ3年間
修行。3年間じゃ耐えたんですか？
耐えましたね。
で、日本帰ってすぐ辞めちゃったの？
いやいや、違うよ。日本帰って、うん、その後日本に2年ぐらいいて、
うん
うん、で、それからブラジル、YKK のブラジル。俺 YKK のブラジルにいたんだよ、駐在員として。
ああ、そうなんだ。うん、じゃあ YKK にトータルで何年働いてたの？
10 年。
ああ、
う
ん、じゃあ結構働いてたんだ。
う
ん、
そうそうそう。
何歳まで？ 30?
30だから5か。
5ぐらいまで働いてたのか。うん、あ、うん、でもまず YKK 辞めて6年か。
そう。だけど、あの、もっとっていう風に思えるかもしれないのは、
うん、
YKK にいる間から、
うん、
ラーメン開けちゃったんですよ、カラオケ。
あー、そうか、ポルケシーンは。
ポルケシーンは、YKK の社員の時に隠れてやってたの。
あー、だからあんまり最初の頃はこっそり君。あともう一人こっそり君いなかった？
こっそり君はね、水島君っていう、うん、あの、もう、あの、ちょっとお亡くなり、お隠れになった方ですよ。
う
ん、水島さんと俺と、あと神戸様さん。
あ、そっか。こっそり君が2人だわけだ。
こっそり君2人だ。こっそり君は、だけどもう一人のこっそり君の方はさ、あれ、うん、YKK 出向だからさ、こっそりでも何でもねえからさ、うん、出向っていうか YKK の人じゃ、もともと YKK に応援できてる人で、
うん
うん、なおさらダメだよ、そんなことやっちゃって感じだね。応援できて、応援できてさ。
あこっそり君の水島さんもブラジル好きできたわけ？
違う違う。あの人は、うん、だから YKK に、で、なんだ、そういう、あの、コンピューター関係の、
うんうん、
そういうシステムの立ち上げ、それの援助。
なんだっけ、そのシステム会社がなんだっけ？
インテック。
あ、インテック。で、死んじゃったんだよね、急に。
死んじゃったんだ。そうそうそう。 何ですか。
マージャンのあれで。
マージャンのあれ。大好きな。
マージャンのあれ。
私会ったことないですよ、水島さん。
あ、本当？
うん。
嘘
だ。
嘘だ。違いがあそこ行ったじゃん。あのクーニャ。
え、いたそこに。
いたって一人酔っ払い。
覚えてない。いた
クーニャの説明とかしなくていいの？わかんないですよね。あの視聴者の皆さん。
視聴者大勢ないから。
あ、桜田さん知ってるよね。一緒に行った。
桜田さん行ってないの？
桜田ファミリア行ったよ。
行ってないよ。
行ったもん。あ、じゃあ一緒に行かなかったのかな。
じゃあ別だよ。
うん。あ、じゃあこんちゃん。あ、そっか。
うん。私行ったのは2回。
だけどね、行ったってだって松本氏がさ、あの、うん、ご機嫌ダンスした時だもん。ご機嫌ダンスのねバックを披露した時、後ろ
バックを披露した時、あじゃあきっといたんだもんね、うん、はいはい、うん、そこそこか、まあでどこまで行った小石くん、
じゃあとりあえずじゃあ
音楽
行きましょうか。ちょっと休憩しましょう。
休憩、はあ疲れた、
疲れるよ。
まあ飲んで。
だもこりゃいけなもんだ。おはんがどんの飲みむんなんだ。ブラジルさんの姫松茸力でよかもんさ。朝はごっといおきもんさ。肌もキンゴキンゴなるもんさ。まこちなちゅはなきのこ。まこちなちゅはな姫松茸。
別ですよ。
ということで今の音楽は
うん、タミコさん推薦のジャズバンド4人組か5人組ですよ、
はい、すごい上手な人たちね、はい、ということで、あーなんか皆さん下
手だったら出さねえだろこんな
すっごい上手なんだって。
そうなの、
うん、タミちゃんももうあぜんとあぜんぼうぜんと、
え、あぜんぼうぜん、
疲れた今日のゲストなんかしんないんだけど
疲れた終わった感じになってるけど
まだ人生長い、
でまだ続くの、
まだ続く、まあ別にいいんだけどさ、世間話でさ、
世間話にしようよ
世間話、
そう多分俺大体だけど履歴話したぞ、
待って待って、
いやまだまだですよ、
だって3年終わってでこっちに来て何年働いたの、ブラジルは休憩で
4年か5年かな、
で奥さんはいつ結婚したの、何歳で結婚したの、
ね、
うん、金が何歳で、
ブラジル来る、前だから1997年、
うーん、
もう10年だね、そろそろね、
あ、そうだね、う
ん、だって娘がだって 8だもんない
です
か、
そうかそうか、へえ、なるほどね、でブラジル来るの OK だったの、この奥様は、
うん、いや、OK じゃなかったら来ないでしょ。
まあそうよね。なかなか大物の。で、YKK はもうやめようと思ったの？
YKK はですね、やめようと思ったっていうか、10年経つその前の年、だから9年ぐらいにさ、毎年さ、今年は何々して将来のプランとかなんか書かされたりするんだんだよ。俺そこでさ、いきなりさ、上司に、いや、あと1年間でちょっと辞めたいんですけどって書いてさ、って話になってさ、それはそうだよな、
何をしてたの、YKK にいる時は、
営業マーケティングみたいなやつ、なんかまあ何でも嫌だよね、総務から何から、
やってました、で、まあ、こっちで、こっちブラジルで、そうそう、じゃあポルトガルもまあ駆使しながら、
まああんまし必要ないけどな、
だってさ、そこにいて順調にサラリーマンしていられるだけいっちゃった方が得とか思わない、
だけど、なんだろうね、やっぱね、サイドビジネス好きなんだよね、これなんかいろんなことやったりするのね、もともとサイドビジネスの方がね、だってこれビジネスならないもん、
ならない、ダメ
ビジネスじゃならない、
なんない、
どうする、お金入らなきゃダメだよ、
お金入らなきゃ、そうそうそう、お金入る方法考えてよ、
お金入る方法、そうですね、考えますか、
考えてください、まあ、ドルの読みの甘いやつだけど、
ドルじゃないかな、これレアルで入
る、レアルで入る、そう、これからはレアルで稼いだ方がいいよね、
そうそうそう、だ両方稼ぐで、円でも稼いで、レアルでも稼いで、ドルでも稼ぐ、
まあいいや、なんで YKK の、なんだ、辞めるって言って、みたいな、 YKK って何人ぐらい社員の駐在、
あのね、俺来た時30人ぐらいいたのよ、で、出る時は10人ちょっとだったかな、14、5人かな、
つまり縮小してるってこと、
あの現地人化が進んでるというんですか、あの綺麗な言い方で言うと、
結構売れてはいるの、業績は重症、
そうなのかね、俺辞めてからさ、あんまり気にならなくなっちゃったからさ、昔はさ、やっぱしあれ、今年っていうか今月はチッパー何本打ったとかさ、そういうのはやっぱね、報告上げなきゃいけないからね、一喜一憂してましたけどね、
はいはいはい、でサイドビジネスで目をつけたのは何だったの、
サイドビジネスっていうか大したことないけど、要するに、アガリクスとかプロポリスとか、そういったこっちのものを、まあ友達ベースだよね、で売ったりとか、まあそんなの送ってたりとか、そういうことやって、まあ、そのうちにちょっといろんなこちょこちょと、そういう自分でやる個人貿易みたいなのをこちょこちょやってて、でカラオケ屋も開けちゃって、
それはどういうきっかけだったの、ポルケシンを開ける
ポルケシンはね、あれはね、さっき言った水島さんって人がですね、あの人がインテックにいた時にカラオケボックスの事業っていうのがあって、それの立ち上げに関わった人だったので、 カラオケの話しててさ、ブラジルってだけど水島さんカラオケやったらカラオケボックスないからブラジルやったら当たるよねって言ってさ、もう当たるよって言うからさ、でなんか水島さんの力で、あの機械持ってこれないの、例えばサンプル機とかあるでしょって言ったらさ、あるよとか言ってさ、すぐあの人さ、あの早いからさ、パッパッパってさ、日本に連絡して、でサンプル機、あ、金ちゃんサンプル機 OK だよ、それ YKK の社内でやってんだけどね電話かかってきて、あ、サンプル機 OK になったからとか、あ、じゃあやっちゃいますか、場所探さなきゃねとか、で俺一人で探すのめんどくせえからっていうか、できねえなと思ったから、でカンベちゃんを誘ったわけです。カン
ベちゃんとキンバルさんのあれは、
あのね、もともとね知ってたんだけど、知ってたっていうか昔こういうやつがいるなっていう、そういう名前ぐらいでしか知らなくて、で今回駐在で、駐在員で来た時に、もともとね、あの俺の前任者じゃないんだけど1年ぐらいこっちでダブってんだけど、久保田さんっていう人がいたのね、でその人が、あのからの紹介っていうか、まあ、久保田さんっていうのは日泊交流協会の OB だったんだけど、はいはいはい、で神戸田は日泊交流協会やってるでしょ、
はいはい、
で、あの何、あのそこで紹介っていうか飲みに行って、で、あれとか言ってた、昔か、前にね、昔、はるか昔にね、お互い会ったことあるんだよね。
それは何、
その時にお互いね20キロぐらいね体重がね違ったんで、俺はカンベって名前のやつは、あの時のカンベは違うカンベで、このカンベカンベって2人いるんだと思う
全然違うもんね、2人とかカンベさんの昔頃の写真だ、ハンサムで今とはまあ全然違う。
そうね、
それは何、それでも 7,8 年前の話でしょ。
8年ぐらい前かな、あ、9年か。
じゃあ神戸さんとのつながりもここ8、9年。
そうだよ、今回で、
はあ、じゃあその昔別人だった神戸さんと会ってた時
は、会ってたのはね、誰かの結婚式でね、ちらっと会っただけなの。結婚式で行って、あのリオでね、結婚、誰だったっけな、あの結婚式があって行って、で大体学生とかさ、あの、あの8人席人、なんていうの、こう、人まとめにされるでしょ、その人まとめにされた中に俺と彼がいたわけだ、で、日泊交流協会でなんか、あの時はだけど帰って一年こっち、あ、もうこっちいた時かな、彼は。よくわかんないんだけど、
で、キンバルさんは領事館の時か。
領事館の時。
は
ぁ、で、立ってるわけよ、お互い。で、俺はさ、向こうはさ、俺はさ、ダルマジックってのやって、日泊交流協会に誘ってしてるってさ、お互いね、行きつかねえやつだなって思ってたけど。
あ、そうなんだ。そうそうそう、実は最初は。実は。どっからそれがこう変わって意気投合してたの？
分かんないけど、カラオケはその前だな、あ、だから、
見せ場所を選ぶ、
こうやって、いや、こっち来てどこ飲みに何回か行ってるうちに、やっぱあの時そうだったのっていう話でさ、別人だと思ったよ、
で、だんだんと仲良くなりつつの、あれでしょ、結局じゃ あの場所を探したら神戸さん、
違う、あれはね、あれはトーマス・ゴンザーガに、なんかパーンとさ、一軒さ、あそこ、アルガって書いてあったわけ、貸しますよって、で、それを見つけたのが、あの水島さんだったのね。
水島さんって何歳だったの？
あの人ね、今生きてたら46か7じゃない、46か、確かね、60年か59年前かな。
独身だったの？
違う違う、結婚してる。
あれ？
あの子供もいる
よ。
子供見て、ずっとね、13年か14年、結婚生活で2年ぐらいしか一緒に過ごしてないんだって。あとずっとあの人外に出まくってんだよ。
あ、じゃあ日本にいるんだ。
日本にいるよ。
すごいね。
すごいでしょ。
でも、カラオケ屋さんオープンして、
チャット無視していいの？
あ、チャット今大丈夫、誰も入ってないから。
あ、何も入ってない。
あのね、私の友達がね、ロンドリーナにあれ、あのね、いいの、チャット無視して。
平田由紀子さん、
そう、あの友達です。いらっしゃい、さよならな
さくらださんは、あのクーニャペーニャ、
あ、クーニャ行ったよ、行ったよ、
行ったよ、だってさくらさんいたもん。
じゃあ私と一緒に行ったの、さくらださん？
行ってるよ、覚えてないんだろう。
覚えてない。だって酔っ払ってるもん、私。
私？
まあ、マリードも。
あ、 だってさ、そうだよ、あの牛に引き殺されそうになったその時じゃなくて、
その前、
うん、水島さんがさ、うん、もう出発寸前にリベルダージからバスが出るぞって言った時に、うん、あのなんや、麻雀帰りで現れて、うん、で、うん、あの人さその時ハイだったんだよ。でビール飲んでやってるうちに向こうに着く頃になったら、うん、そしたらもうガーって寝ててさ、うん、でさレストランにみんなで行ってさ起こしても起きないからそのまま閉じ込めたまま、うん、俺らクーニャの街でレストランに行って2時間ぐらいさ、うんうん、あのレストラン行ったら、はい、日向にバス止めたままで、うん、であのバスのうんちゃんもさ、うん、持ってさ鍵閉めて出てきたってさ、あの人さ丸焼けみたいな。
あの人そんな人いたかもしんないね。覚えてない。
すごい人なのよ。俺らねよくね、うん、水島さんのね、うん、あのことをね、あ俺と神戸さんでねあだ名でね飛車くんって言っててさ、
飛
車飛車みたいな動きしかできないの。まっすぐって引っ張ってさ今度横にガーって回す。飛車くんなんだよ。
惜しい人だったね。
惜しい人だったよ本当に。
水筒ですね。そうそうそう、水筒水島さん。
水筒ラジオ。
水筒ラジオいいね。そうか、まあそれでそうね、どこまで聞いた光一くん。これやっぱり桜田さんと私は一緒には行ってないんで、
うん
うん
うんうん、ないのじゃない、ウイスキー飲みながら行っちゃって、行ってないんですか、うん、あそうですか、
そう桜田さんとは行ってないと思う。坂上さん一体いつ行ったんだ。じゃあ
その前の年かな、何回かね俺らね毎年ね一回ね企画してたんだよね、あのブワバス仕立てていくっていうのさ、あ3回ぐらいみんなで行ってんだよ。
3回行って私2回しか行ってないの、
うん、あじゃあその1回だ、
じゃあ行ってない方だ。あそうか、じゃあひょっとしたらその水島さんの時も違うかもしれないよ。
だって水島さん2回ぐらい行ってるじゃん。水島さんは絶対松本市の、うん、あのご機嫌ダンスに行った時いた、
う
ん、
いた、うん、いた、まあ、
マージャンしてた。
そう、まあいいや。マージャン大会の時あったね。
マージャン大会あったでしょ。
あったあった、うん、高石さんの誕生日、来発
高石さん、
高石さん、
あ高石さんの時行ってんの。
行ってるって
。踊ったらあれだよ、高石さん、そう、あの還暦、還暦じゃねえや、来博30周年、高石さんここに出たことあるの。
あ、読んでないまだ。
本当、
うん、もう
怪しい私立探偵風の、
そう、おじさま、うん、まあそれでどこまで行った。
でポルケシーンはですね、
はい、
開けて、
うん
うん、店を見つけたとこまでですよ。水島さんが
見つけた、水島さんが見つけて、うん、でそうそう不動産屋と、うん、不動産屋がさまた怪しいさ中国人なんだよ。
あそうそう、
うん、中国人の怪しいやつで、うん、ドトールシューって言うんだけどさ、うん、ドトールってなんでドトールかっていうと、うん、あのメイシャさんやってんだよね、
うん、リベルダージで、
リベルダージで、うん、あの免許書き換えの時とかにさなんかあのこう目の検査とかこう握力検査とかなんかやるじゃん、うん、あれやってんだよあの男、うん、ドトールシュー、うん、
へーどこにあるのそのドトールシューのメイシャは。怪しい
メイシャ、ほんとね、S 団地、
うーん、
うん、そう、
じゃあ日系人のメガネ屋さんの近く、あの
あのね、あれあれ下がってたところずっと、
は
あ、うん、そう一条流のね、隣ぐらいかな、
うん、
まあ、そんなとこ
行ったよ、そう、一条流の渡辺真知子の店、美味しかった。
一条流の隣の隣じゃん、
隣の隣、隣の隣、そうそう、
そうでしょ、
一条の隣、
渡辺真知子行きましたか。
行きました、行きました。あいつはいいね。
うん。真知子。
真知子さんいますよ。
美味しいでしょ。
美味しい。
美味しいし、安いでしょ。
安い。
格安。
格安だった。
ねえ。飲んで食って、騒いで、一、うん、人10キロみたいな
ものが。
怖くないんだよ。
そうそう。まあ、そう。まあ、それはそれで置いといて、あ、何あの桜田さんが、あの水島さん、実は生きてるって噂もあるけど。
いや多分ね、いや僕実家に行って、うん、とりあえずご仏壇を確認してお墓参りもしましたから多分
実家どこなの。
富山。
富山行ったんだ、
う
ん、
なくなってるとは思いますけどだけどいそうだよねいきなりっていうか、
う
あだけど飲むじゃなくて何しねなはなはなはって笑うのなはは笑いするの
水筒ですね。
そうそうそう。
それでもポルケシーンは何年開けてたん。
いや開けてたって今もやってるでしょ。自分は5年かな。
でね、どうして今の仕事は何してんだっけ。
今はね、うん、輸出コーディネーター。
コーディネーター、
コーディネーターというか、まあ輸出屋だよね。
会社名は、う
ん、ブラジルアットワンス。ブラジルアットワンス、
うん、アットワンス、うん、主に何を輸出してんの？
ほとんどアパレル
だよね、
うん、輸出っていうか、だから、うん、あのこっちでいいなっていうブランドがあったら、うん、そのブランド の、うん、あの契約をして、うん、で日本とね、うん、でそこから、うん、こう、うん、だなっていうのは実際に商売が始まるでしょ、その商売 の、うん、あの仲介人みたいなさ、日本人はさ、うん、あの日本の会社とこっちがいきなりやっても、うん、言葉の問題もあるし、あと慣習の問題もあるから、だからこんな俺が全部中に入って、
じゃあ、うん、その商売は日本側がこのブランドがいいと思った時に金原さんの仲介を通すだけで、金原さんが直接やってるわけではないの？
いや直接っていうか、うん、物の流れは直接じゃないよ、メーカーから直接その会社に、日本に会社って言ってもね、あのパートナーの会社なんでね、日本でね、
うん、
でそこに行って、うん、そこが今度あのいろんなところにあの営業していくわけですよ、日本で。
で金原さんの儲けっていうのは確定的で別に損することないの？
いや俺の儲けはな、うん、あの確定的でも何でもなくて、うん、そっちの、うん、あの日本の会社の方が儲からないと儲からない仕様になってる、うん、儲けが出た段階で初めて、
うんうん、
ペイバックがある。
今じゃあ大変なの？
大変だよね。
なんで？
え？
売れない？
売れないっていうことは、あ、それはないけどね、うん、あのあんましこっちのブランド、ブランド結構いいブランドたくさんあるんだけど、うん、あの洋服のね、うんうん、ジーンズとかも含めて、うん、ほとんど日本の人はそれ目つけてなかったから、うん、商社とかもね全然ね、うん、入ってないのよ、
はいはいはい、うん、
だから、うん、そこを、うん、あの誰もやってないところをどんどんやってるんで、
うん、じゃあ、うん、結構商社的な仕事をしてるわけだ。
そうそうそう。
金原さんは一人でやってるんですか？それは
一人、うん、一人だね、実質上ね。
うん、で他
にではね、だからその日本のパートナーの会社の、うん、まあある意味こっちの
出向社員、
出向社員みたいな感じに一応なっては、契約上とかは全然なってないし、うん、給料体系もなってないんだけど、うん、だけど、まあ、やってる仕事はそういう感じの仕事。
でもじゃあちゃんと毎月その日本からの円で振り込まれるの？
いや振り込まれないですよ。あ、だけど日本で一応その会社の役になってるんで、まあ、役員保証もあるけどね。
なるほどね。
そのブラジルのアパレル、うん、服ですよね、ファッションブランドを日本にこの輸出してるっていう人はあんまりいないですか、そういう職種？
あんましいないね。いないねっていうか、今、だいぶ、例えばサンパウロファッションウィークとかあると、うんうんうん、日本からそういう業者の人は結構入ってきてるし、うん、マスコミとかも業界の人も来てるけれども、うん、俺ら始めた頃は全然、
何年前
誰もいない。もうだから YKK 辞めてからだから5年ぐらい前。い
や、もう YKK 辞めるときにすでにポルケシーンはまあ始まっちゃって
る。いやいや、あれもね、うん、その後はね、サッカーのユニフォームもね、しばらく売ってたりしてたのね。
あ、
まあ今でも細々とやってるんだけど、
うんうん、
で、その時に、その僕の今の日本のパートナーと知り合った形で、
うん、
で、それからいろんなものを仕掛けてたんだよね。
じゃあさ、
最初は靴やったりとかね。
あ、うん、そうなの？ジッパーやってるそういうつながり
で。あ、全然関係ない。
ああ、
全然関係ない。今は、うん、今は逆に、だから、ジッパーの時の、うん、その、何、やっぱさ、癖でさ、うん、そういう工場行くとさ、
うん、
ジッパー何使ってんのかなって
見ちゃ
う。見ちゃって、違うジッパーがあったりすると、うん、そうすると、うん、お、ここやっぱ違うじゃねえかよ。営業マンだってここ入ってたって言ってたのに。でさ、それをさ、うん、YKK の駐在のやつとかにさ、うん、教えるわけよ。
桜田さんがね、うん、こっちのブラジル、あ、日本のブラジル人向けには売ってるのかどうか。
日本のブラジル人向けにはね、売ってないです。でね、今度ね、うん、だけどね、売ったらいいと思うんだよね。うん、例えばアウトレットじゃないけど、うん、ちょっとした、日本人だと、うん、受け入れないけれども、ブラジル人だと受け入れてくれるっていうのはあるでしょ。
うんうんうん、
だそういうののアウトレットものでね、大泉とかね、浜松とかね、そこら辺ね、出したらね、いいのに。
結構市場になるんじゃないですか？
ね、あると思うよ。
ね、絶対今日はあれで電話かかってくれました。桜田さんと金原さんで。茨城となんかやろうぜ。
あ、マジで。いいんじゃない？
ワールドカップでフィーバーしそうだよ。
ワールドカップでね、フィールドはしそうなんだけれども、うんうん、ワールドカップシリーズはさ、今さ、うん、円安、あの、さっきのレアル安のおかげでね、うん、ダメよ。全然売れない。
あ、つまりそのワールドカップ の、 あの、うん、ユニフォームとかそういうやつ、
そう、高いんだもん、もともと高すぎ、
うん、はいはいはいはい、あの、はい、どうぞお座りください。はい、今ですね、日経社会コーナー担当がですね、来ました。はい、
あ、どうも、今日はちょっと早出ないがもんで、もう日経社会コーナーはやりません。
経営社会コーナー、100周年に向けて何か抱負でもあるんですか、サンパウロ新聞としては。
何もないみたいですね。
何もない。
今年創立60周年ですけど、何もないみたいです、
ね。サンパウロ新聞創立60周年。
あ、そうなんですか。しまった、宣伝してしまった。宣伝したくなかったのに。
ほんで、金原さんはその日本で今こういろいろ業者の人が入ってくるんですよね。うん、やっぱ脅威なんですか。
やっぱ脅威もあるし、うんうん、ただだけど、あの、日本でそういうふうに、あの、ブラジルっていうものが注目されるっていうこと自体は、あの、はいはい、追い風でもあるんだけど、うん、それに、それと一緒にその追い風に乗って競争他社が来るよね。
はい、そうですよね。
だからまあ、そのなん
ていうか、両方の刃
みたいな、うん、感じで、だけどまあしょうがないでしょ、それは。
うん、やっぱりそういうこと、ブラジルのアパレルってやっぱ違うんですか。お、扱ってて面白いですか。
あの、やっぱしね、ヨーロッパ的なデザインが、うん、ここだと主流なんだよね。で、ヨーロッパで流行ったものっていうのは日本で結構売れるんですよ。
あ、
だからブラジル発っていうことを言ってもあんまし売れなくて、うん、で、これが、このブラジルのブランドが実はパリで成功してるとかね、うん、あの、ハロスに入ったとかね、なんかそういうオフレ、あの、オフレコじゃねえ、なんて、うんちくじゃねえ、なんていうの、
あの、宣伝文句
みたいな、うん、そういうのがつくと、うん、そうすると、うん、流行るわ、流行るっていうか、言いやすいよ、売りやすいよ。
ブラジル人のモデルとかがすごい世界で活躍してるでしょ、うんうん、やっぱりね、なんかもう、うん、もう聞いた話だけど、やっぱりブラジルのブランドも日本以外の世界ではこういろいろ通用してる、
通用しつつあるよね。
あ、し
つつある、まだ2つある段階ぐらいでしょ。
だって桜田さんなんかね、ブラジルの服しか着ないブラジル人がいっぱいいるんですよ。
あ、それはいるでしょ。だけどブラジル人ってさ、ブラジルの服しか着ないわけじゃなくて、うん、日本に行っても、うん、洗剤は主じゃないとダメだとかさ、
ま
あ、あと、なんだ、あの、アイスクリームは、
うん、希望じゃなきゃ
って、俺、売ってるじゃん、だって、
あの、
ブラジルの、あの、そういう、何があ の、あの、
なんかコンビニみたいな。コンビニみたいね。
ああ、
そう、大久保さんも日本の服しか着ないんでしょ。
いや、私、ほら、持ってきてるのがいっぱいあるから。
あ、そうなの、
うん。でも、たま、徐々に増えてきてるなって、この前反省して見ててね。
水着とかもブラジルの着ちゃってるわけ。
水着ほとんどずっと日本のワンピースだったんだけども、この前、井上修子さんからビキニもらったよ。
はみ出そう
って
。あ、本当に。
だけど、しゅうこさんが来たらもっとはみ出てたん
だよ。みんなの。
この日経担当コーナーの人何なんですか。
もうこの品のない放送どうすんのよ。
あとで編集。
編集できないと。で、まあいいや。で、アパレルにね、儲かってんの、アパレルで、それで。生活、子供2人養っていけちゃうぐらい OK。
まあ、なんとかなんでしょう。まあ、
金丸さん日本帰んないの、ブラジル永住ちゃんと。
分かんない、そんなの先のことなんて分かりませんよ。
分かりませんね。
分かりません、
誰も分かりません。
でもとりあえずは
だけど俺日本も好きだから。
あ、そう、うん、
ブラジルも好きだけど。
で、うん、で、日本帰ったら何しようとか考えてることあり。
何も考えてない。カラオケボックス。
カラオケボックス。でもカラオケボックスはどうしてやめたの。
あのね、うん、同じくね、そう、前に、あの、だから店長やってた、くれて、あの、ずっとトマコンタしててくれた、その、家族がいたんだけどね、
うん、
家族っていうか、あの、小野木さんとかね、
はいはい、
が、に、ラーメン屋をは、もうやる、併設しだした頃に、
はいはい、
そう、まあ、辞めてっていうか3年経ったらっていう話だったんで、で、辞めてもらって、で、そこら辺からさ、うん、ちょっと、徐々に、 我々が実際に、うん、今まではさ、たださ、単に金出して口出してさ、それで友達出てったりしてさ、うん、俺の店だよなんてさ、
は
いはいやってさ、
うん、
ヘロヘロってしてればさ、よかったよと思ってさ、
うん、
だけど、それが、だんだんこっちも、その、実際の仕事とかもね、やらなきゃいけないような感じになってきちゃってて、うん、で、俺らも、結構忙しくなってきたんで、
うん、
まあ、やりきれなくなっちゃったんでね。で、あとは、まあ、店自体もどんどん、当初はさ、
うん、
まあ、バラ色の計画を考えてたわけですよ。
どういう計画だったの？
いろいろ、取らぬ狸も買わさないよね。
うん。毎月これだけ金が入って。
そう。こんなに入っちゃったらどうすんのとか言ってさ、水島さんが、まあ、業界の基本的には、こういうのは、稼働率大体 30% っていうものが、ベッドですから、とか、ね。うん、その 30% っていうのを考えると、
うん、
そうするとね、朝からね、晩まで営業してると、
うん、
え？何1ヶ月で、
うん、
何俺ら1ヶ月で1万5000ドル儲かるわけとか言って、3人でわけで5000ドルずつだとか、これ利益だよ、利益。そんなこと言っててさ、ということは年間だと、え、何1人6万ドルとか言って、なんて言ってたのがさ、
うん、
終わってみたら6万ドルの借金ぐらいになってて、うん、それでね、で、まあ、もうそろそろ限界だなと思ってた。
うん、
それで、
家賃を払ってるわけ、ずっと。
家賃払ってるよ。
うん、
売る先っていうのを探して、
うんうん、
半年ぐらい探して、まあ、結局今の形を落ちた。
え、じゃあ赤字で終わったの？うん、
まあ赤字で終わったよね、うん、赤字だと思うよ。あのいくら出していくらなのもかってなってさ忘れちゃったけど、
うんうん、
まあ俺だって配当一回ももらってねえから、まあ、赤字だから。
あ、出しただけで、
うん、
配当
で、まあ、だけど
売った時にお金はもらえます。売った時にお金は
売った時のお金っていうのはだからそこあの借金があるんだよね。それに当てたりとか、
あ、
改装のね、うん、まあいろいろね、
うん、あ、そう、機械のあれもあるでしょ、
うん、そうそうそう、
うん、
あとね、機械がね、
うん、
10年前だから、あの最初にサンプル機持ってきたっていうのはさ、要するに10年前の機械だから、それがもう今となってはさ、
うん、
こんなの使わないよっていうぐらいのさ、巨大な機械なわけですよ。
はいはいはい。
俺ら手荷物でそれ運んだんだけどね。
へぇー、そうなんだ。100
キロぐらい1人。合わせて、水島さんと俺で、合わせて200キロぐらいさ。
じゃあ、オーバーのお金払ったわけ？
オーバーのお金はね、まずその頃ね、あんましそういうの請求されなくて、
うん、
俺そのまま、何、一銭も払わねえで、
よかったね。うん、はぁー。じゃ松本氏もそれで頑張って、たこ焼きを運んでください。
たこ焼きね、
うん、
桜井さん頑張っちゃっててね。
あ、そうですか。
頑張って
るね。
今リベルダージで
いい。すごいですね。たこ焼き屋さん。
うん、いや、あそこでやっときゃよかったね。
ね、ちょっと遅れますよね。
ちょっとね。
ね、手間考えたらめんどくさい。本業が、まあ、もうすぐなくなるでしょうから。
60周年を最後に
100周年まで持つかどうかちょっと分からない。まあそれはいいんですけど、ね、なんかちょっとね、
そう、桜田さんがですね、そうそう、うちの子も、ブラジルのお菓子を選ぶって。だって日本のお菓子の方が美味しいじゃんね。
ブラジルのお菓子を あげたら喜ぶ。
あ、喜ぶってことか、
うん、
喜ぶだけか。
やっぱり喜ぶ、懐かしいんだろうね、やっぱりね。
あ、そういうことか、うん、じゃあ、柴田さんにお菓子託します。ブランド指定してください。
何、
はい、ボンボン、
何でも。
ボンボン
ピンが持ってきてって言うでしょ。
でもね、お菓子でしょ、ピンがよりは。子供喜ばさなきゃ、親父。
ね、
うん、
誰
し
ょ、柴田さんって、
ね、え、大工さん。
あ、大工さん、うん、あ、これやってくれた人、
そうそうそう、で、ラジオにも出てくださって、うん、いいんだ、柴田さんの話もまた泣かせるね。
あ、本当、
あのね、もっとすごいね、金原さんをね、100倍ぐらいこう変わったお父さんにしたようなお父さんに連れてこられたの。
全然よくわからない。100倍ぐらい変わったお父さんにしたか、お父さんっていうことは。
昔の明治の変な日本人ってすごいじゃん。金原さんも同じ世代の人から見たらば、なんかちょっとぶっちゃけてるじゃん。
そんなことねえよ。
本人はそう思ってるけど。でも昔の明治の人たちとか、
移民
の人、そういう親父に連れられて、ブラジルに来ちゃった人。なんかね、涙、なんかついうるうるしちゃう、柴田さんの話聞くと。
本当、
うん、いい話だ
った。でもお父さんの話聞きたかったね。
お父さんの話聞きたかったね。で、お父さんの。
ということは、いつの時代も一緒なんですよ。
何が？
本人が好き勝手やってたらいいんですよ。
まあ、そうかもしれないですね。
それにつきますね。
ね、松本さん。
好きなことやりましょうよ。
なんか、まっすぐまとまりな人生生きようよ、みんな。
いやいや、あの、まとまったあかんねん、人間
性。そうやって
まと
まるんだね。
ね、私みたいに。
いやいやいやいや。いやいやいや。
そんな思ってんの自分だけや。
どうかな。
どこに収まってんの、はみ出てる。
綺麗に収まってる
じゃん。綺
麗に。綺麗に。
いや、そう思ってるのは本人だけであって。
ちょっと音楽でも入れますか。あ、CM か音楽でも。
CM 入れましょうか。
はい。ちょっと冷静に。
冷静に。
CM を一個。じゃあ、きのこさん聞いてください。
おまんざお姫松だけとプロポリスをしっといな。あ、そうなんだ。まさしらんのね。プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんぞ。ほんのこてな。じゃっとおまさんもそうじゃないな。
でしょうが。あそもすっきり目が覚まんど。体の調子もよかすね。
またなんでな。姫松だけの抽出液を。これ飲めばおまさんもがっつりよくなるだ。
そうね。買いに行ってみろかい。
おまさんもどげんね。姫松だけとプロポリスはよごあんど。
んだもこりゃいけなもんだ。おはんがどんの飲みむんなんだ。ブラジル産の姫松だけ力でよかもんさ。朝はごっといおきもんさ。肌もキンゴキンゴなるもんさ。まこっちなんちゅうはなきのこ。まこっちなんちゅうはな姫松だけ。
はい、ということで、あのゲストが今お手洗いに行ってます正直だな私でどうしようかって今喋ってたんだけど、あの松本記者が、あのか俺はもうジルコだジルコだって 気ばっかり焦ってるんだけど、座ってるんだから、あ、ごめんなさい、ここはと、もうやだな、
上に上げてても、カタンと押してきてね、
ゲスト
ってかかった
り、ゲストね、もうブラジル日和にちゃんと関わってくださいよ。
なんで？
桜田さんは作って、あ、今、あ、
まだ、あ、今ラジオやってんの？
もうやってるやってる。
あ、そう、うん、あ、だからマイク持って た。
一応な、
持てるの持てなくて
もわからないような。面白いでしょ、ブラジル日和。
何ブラジル？
これ。
あ、これ？
これブラジル日和。
これブラジル日和っていうの？今日はさぞブラジル日和ですって感じで。
本当ブラジル日和なんだよ。日本の人々夜中なの聞いてるの。うん。面白いでしょ？
いや面白いのはね、やっぱたこ焼きよ。うん、あの記事はねいいね。
たこ焼き漫画。同じホームページ100周年の桜田さんのページ
にますよ。ね。桜田さんのあの極楽トンボはどうなったのかな？
知らない。極楽トンボどうしたの桜田さん？わかんないね。
極楽トンボ第1号ゲストは神戸保つだった
の。はいはいはいはい、
そっから更新されてない
よ。あ、そう、よくみんな見てんね。
あとね、コロニアのね、なんかあのお宝もんというかね、うん、そういうのをなんか一時期やってたんですけどね、うん、桜田さんが、うん、
アルニアのお宝物、それ人間的な、人間ですかそれは。
いや人間じゃない、物。
あ、
物。
あ、そうそうそう、
それをちょっと発表してたらおもろいんじゃない
か。だから松本氏は今度あの散歩で、あ、知ってる、あの松本の
散歩でポン、
散歩でポン、あ、散歩っぽいね。
これ着てる T シャツほとんどお
宝物、お宝物ばっかり。コロニア普通の人は着れないよっていう、ほら、
あ、これ今日それね、あ、ちょっと待って、あ、いいかもしれない。あのね、うん、今ね、T シャツをね、うん、日本の、うん、あの AU って携帯あるでしょ、
はいはい、
あそこに、うん、ショップサイトが始まったって、うん、AU で携帯で今までなかったんだって、
うん、
でそれのその中のコーナーで、うん、T シャツ屋さんコーナーがあって、うん、でこっちにもね T シャツ、あの T シャツ、ブラジル人 T シャツよく着るでしょ、
うん、
でね、ここでね、うん、そのいろんな、うん、あの T シャツのデザイナーが、で T シャツだけじゃなくてもいいんだけど、うん、そのデザイナーから、うん、その T シャツの絵柄を集めて、
うんうん、
であのコンクルソってなんていうの、
あ
の
コンクールがある
わけ、コンクールをして、うん、でコンクールをして、その中で上位の10名のものは、うん、その製品化にするっていうさ、
う
ん、ことをやってるメーカーがあるんだよ。メーカーっていうかサイトがあって、
うん、
でそれと同じものを、うん、あの日本側に作ってタイアップして、うん、でなんかやろうかって、それ以外に面白い T シャツがあったら面白い T シャツコーナーみたいに作って売ろうかって話して、
うちらだってあるよね、うん、ブラジル日和 T シャツ ね、うん、ね、ブラジル日和 T シャツあるんだよ、
これでも著作権ある
んですか。え、うちら、ま、今世界に1枚しかなくって、その1枚は桜田さんが持ってる。
2枚あるのよ、世界。
日本語版とブラジル語版がある
の
ね。
そうそうそう、1枚ずつしかないの。手で書いたんじゃないの。
違う、
ちゃんと作ったの。
かっこいいよ。
なんで1枚しか作らなかったの。分かんなかったの。
そうですか。これ桜田さんに記念に持ってってもらおうと思って。
桜田さんが作ったのはブラジルこの一品っていう。
ああ、この一品っていうコーナーなんだって。死んだんだって、あのコーナーは。その前のコーナーだろうね。神戸さん一人コーナー。もう桜田さん泣いてんじゃない、今頃ビール飲みながら。俺もブラジル。
エビスビール
を。今日は
ハビスじゃないね。
もうビールになってるから。そうなんです。早く戻っておいで。
どこに来んの、あのブラジルブラブラも。
ブラブラ
ね、
死んじゃったね、
うんうん、大丈夫、純コッピーのブログが生きてるからね。
そう、うん、じゃあブラジルのこの一品2とか
いう、松本市の付録っていうのが松本工事写真館にあったんだっけ。
何でした
っけ、工事園、
工事園、はい、
松本工事園があるんですよ、
はい、あ、それは知ってる、
うん、あそこに付録っていうのがラップしてるんで読んでみてください。
わかりました、
はいはい、自分のに私のも宣伝してよ。
うん、自分で宣言した方が早い。
私のブログも見てください。
何、純コピーブログなの。
あの、ブラコなの、ブラコ。
ああ、100年 T シャツ売ったらっていう桜田さんなんですけどね。
100年 T シャツ作る。じゃあ桜田さんデザイン考えて。
そうね、
100年コーヒーって今だって、
ね、100年 T シャツ。
今巷では100周年っていうことに関して全然盛り上がってないもんですからね。
じゃあ
俺らが勝手にやると、
100
年をぶんどるという作業ですね。
100年 T シャツにブラジル、あの、桜田さんの100年のホームページアドレスを入れて、すっげえダサいデザイン、ま、ないだろこのダサさっていう、うん、あのコロニアのじいちゃんかなんかに書いてもらって、それで100年 T シャツ。
じゃあ俺らが左手で書いたらい
い。
いや、左手で書いたらさ、なんかかっこいいくなっちゃう。
なんか明治天皇の写真かなんか。
それは宮内庁のやつ。
違うのよ。こういうのってね、かっこよく作ったつもりでものすごくダサくできちゃったっていうのが面白い。
あ、いいね。
かっこつけてるやつが実はさ、あいつって本当ダサいよなって言われてるけど本人気づいてないみたいなさ、そういうパターンがいいな。
今この辺で浮かぶその
代
名詞、
あんまし、なんか素で生きてる人たちが多いからよく言われてみると分かんない。
ブラジルではそれが良しとされる
そうですね。
それはまた冷静に見ておもろいというの。
日本から来たばっかりなやつもそういう人がいるじゃない、俺かみたいな。
探しといて、そういうのも探そうっていうコーナ
ー。シュさんにインタビューする、
うん、そうそうそう。知ってます、あなたね、実はカッコつけてるけど高いって言われてるんですよ。マジになって怒っちゃうやつっていいよね。
怒るよね。やっぱりね、人間人はその確信を使えるとそれが当たってることほど怒るん
です。怒るからね。
そ
う、
売り出そうよ。
うん、売り出す、売り出すの、
売り出すの、
プロデューサー100周年企画でそれをや
る。ちゃんとさ、ラジオでさ、そいつをさ、うまくさ、表現してあげなきゃいけないわけだから、じゃあ司会がちゃんとやんなきゃ
いけない。え、司会じゃない。
でもあれやね、そういうことやってたら殺されるかもしれない。持ち上げるだけかもしれないけど、あとで思いっきり落としてよ。
なんか坂井さん真面目に言ってるよ、ボロボロの100年ものの T シャツ、松本氏の T シャツが、じゃあ、あの、ごみ、あの、雑巾
の100年ものの T シャツだから。
なんかね、100年もって100年経ったってやつ、それはすごいかもしれない。だってその頃 T シャツあったの。
朝、でも私聞いた話だとコーヒーの朝袋を
用意してた。大体ナイロンだってさ、日本でさ戦後だよ。
そうね、化学繊維
って、
うん、
でもその頃のって結構体にはいいかもしれない。
朝袋を、ね、うん、作った T シャツ、
うん、
でもあれじゃない、自然に帰っていいんじゃない。
そうかな、やっぱりね。
ボロボロなんて。
この前の宮内さんの子みたいなボロボロの写真をね、撮ってね、セル T シャツに貼んで。
ああ、ボロボロの
家。ボロボロの T シャツ。
ボロボロの T シャツ。
じゃあ、ボロボロの写真を。すごい、その人
の。いや、松本市の、あの、あの写真集に出てくるおじいさんのばあちゃんの顔1枚ずつ。100枚 T シャツ。
100枚
な。100枚 T シャツ。
100枚限定。
100枚大変だよ。100枚限定って言ってさ、多分ね、85、6枚ぐらいね、ストックで残ると思うよ。
とりあえず14枚
は。でもあるから。ここで4人で、あと10人って感じで。 お母さんに言ってもらって
お母さんただだったら喜ぶ。なんかすごい会話なんて、あのもうすぐ松本記者が帰らなきゃいけないんで、じゃあ日経社会コーナー行きますか。
じゃあ一回じゃあ
ゲストコーナーやらないっつ
って、もうやれへんと思ってたんやけど、うん、なんかやれやれって。
じゃあ一回じゃあゲストコーナー切ります。
切ります。
切んの。
あ、
いやいや、いやでも
今までやった、
やってました
よ。ゲストコーナーだよ。
そう、俺のコーナーに勝手に入ってきやがって。
主役は、まあ、金丸さん
が。
でも主役のなんかその、あの、希望なしに勝手に来て。
あ、で、あの、金丸さんが今度野球入れてくれるって。
あ、野球やってる
の。
ああ、
いや、行き
ました。ああ。
野球部だったんだって、大学の時。
野球部。
高校は山岳部だった。
ああ、軟式野球部。
も
うぜひ最近ね、もうなんか
行きましょう。
ええ、はい、
月に2回ぐらいやってる。
ちょっと待って、じゃあ一回ゲストコーナー切りましょう、ね、
はい、わかりました先生。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、いつもはもうちょっとね、こいつ日経社会コーナー。
はい、というわけで、今日はもうやらないっていう言ってました。日経社会コーナーやれということ
で、私ゲストコーナーに来やがって。
やらせていただきます。
3分ぐらいで、
ね、じゃあ3分ぐらいで、もう僕あの出ますからね。
何
があった
の今週に
行
けたか。
今週ですね、日本からですね、全日本というか、まあ、あの柔道のですね、落ちる選手がいっぱい来とりまして。
プロレスかと。
そうですね、
プロレスかと。桜田さんの同級生
斉藤仁さんっていうんですか、
うんうん、
あの人が今監督で来てましてですね。
会ったんでしょ。
会いました。
どうだった。
写真も撮りました。なかなかごっつい体してますけど、すごい
気の優しそうな。
星野さんっていう人知らん。
85キロなんだって。エクアドルの人
さん。斉藤仁さんは135キロぐらいでしょ、
うん、でもね、ちょっと痩せたような感じですね。
山下君だって斉藤って言われたん
です。そうですね。
だ
いたい斉藤さんはあのロスト、ソウルでしたかね。で確かメダルを取ってられると。で高知人にあの天理大学の斉藤っていう人もいて、この人がまたごっついんですよ。
違う斉藤。
違う斉藤。あ、違う斉藤ちゃいました。正木でした。
正木でしょ。
俺飲んでないのに。
斉藤の後に出てきたの。
そう、飲んでないんです。そうそう、正木、正木、正木さんで、この人がまたごっついんですね。でね、なんかね、野村っていうね、今オリンピック3連覇やってるね、
はいはい、
やってる人もいましたね。この人ね、あの60キロ級でね、小柄やったんですけど、ごーってあの柔道着こう着替えてるとこ見たらね、筋肉パンパンになってましたね。だからあの仮面ライダーみたいにね、筋肉が腹筋が割れてるんですよ。あいつはブチってついたらこう、あのやられそうな感じの。何言ってるかよくわかる。何しかすごい筋肉やったということなんですけど、
ね、それが何、今週の
今週の
日経社会コーナ
ー。日経社会じゃないじゃないか。
いや、そういう人が来てはるということで、はい、ほんでこれから何で行くかというと、そのなんかあのイビラペラ公園のですね、
はい、
開拓戦没した慰霊碑にお参りすると、はい、その取材に来てくれと。
腹筋が関係ある。
そうです。腹筋がですね、筋肉のお化けがですね、いっぱいお参りすると。
なるほど。
で、というのはあのブラジルはやっぱりあのコンデコマさんってあの前田光代さんとですね、はい、戦前からその柔道の普及に、まあ、ブラジルも来てるわけなんですけども、はい、急に来たかどうかちょっと知りませんけど、まあ、定着してると。
はい、
で、まあ、場所によってはあのペレラバレットとかですね、あのチェケユーチなんかにあの加納治五郎先生のですね、こうあのまあ高道館の創始者ですけども、
はい、
その人の写真がこう何て言うんですかね、
あ
の、
ペラペラ公
園ね、あれ高道館できたんでしょ。
高道館、一応、
そこで練習して
ね、あのライバル他社の今日写真見たら、なんか学校の体育館みたいなこれ、
あ、そうですね、その体育館みたいな感じですけどね。ただ今まであの底上げしてなくて、まあ、こういう今の畳みたいにね、あの直に畳みにてやってたんですよ。で直に畳みにてやったら下コンクリやからね、投げた時に個人もあの本当にマット状態ですね。だから危ないと。でちょっと底上げしてですね、こうまあ、あのいい形でやってるという考えらしいですね。ということで、もう日経社会コーナー終わります。
じゃあどうもありがとうございました。じゃあもうエンディングいきますか。
はい、流しております。
ありがとうございます。流れてるエンディング。
流れてない
。小さくない
。はいはい、あ、すみません、どうもどうも。
じゃまたね。
やっぱあれだね、エンディングはあのオールナイトニッポンみたいに聞けばさ、うん、これだっていう感じ。パッパッパッパララッパッパッパッ。
あの今ごめんね、エンディング音とかぶせて喋ってるのが全部流れてんだよ。
あ、そうなの。
パッパッパッパララッ。 これはあのエンディング中だから金原さんもそのなんだっけ会社名覚えてないんだけど、
ブラジルアットワンス
アットワンスアットワンス CM を作って奥様に考えていただいて、
奥様はそういうの考えられないからダ
メ、奥様って何、何歳、
39じゃないか、
あ
で、
じゃあ
6月で40年、
そうなんだ、なんか考えられそうじゃん奥さん、
考えられない、
私好きなんだけど金原奥さん、
だけどそういうの考えられない、
あそう、何考え
るの、何考えてたのね、今日のおかずとかじゃないの
なんか大物って気がするんだけど、まあ今日も疲れたね、今日大丈夫、こいつ
今日はだから12時間でしょこの放送の、うん、
約
なんか3時間4時間やった気がする、
ね、俺なんて5時間やったような気分だよ
今日何時から仕事、
今日ね、こんなの飲んで、うん、このまま駐在のご家庭に行っていいのかしらっていう感じで、2時で
山ちゃんご飯食べていくと、はいはい、今日も無事ブラジル日和終わりました、
本当にラジオジャック
で、ラジオジャック
何だった今日のタイトル、俺
様の話を聞け、俺の話を聞け、
金原雅之、
ラジオジャックだね
で来週のお客様は
金原雅之、
また来たよって遠
慮なく毎回来ていただいて、
いやいやいや、ゴリゴリです
桜田さんも面白かったよ、
あ面白かった
よ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
あもう二度とやらないよ、嘘だよ桜田さん帰ってきなさい、ちゃんと
村田さん、チリツモの話をしましょうぜ、
チリツモ、チリも積もれば、
チリも積もればヤバとなる、チリっていうのはね、ちっちゃなビジネスの話、それをこちょこちょこちょこちょやっていくと、積み上げると、うん、お結構意外のお金になってるじゃんみたいな、
なんかね多分意外とね金持ちになるのこの中で高知くんかもしれないんだよ、
でしょうな、結
構的には
チリツモになってる、
まあまあまあまだこれからでしょう、僕の前は
私意外と金持ちになるかもよ
今から
自分からさ意外ととか言わない
誰も意外と思ってないかもしれない、絶対金持ちになると思ってるかも、
そう金持ちになるね、まあ今日も無事に終わりました、ありがとう、
こんなこと毎週やってんの、
うん、楽しい
けど暇だね
忙
しい、ね、面白かった面白かった、はい、また呼んでくださいよ、
いやそうみんなに思うんだけど、よく人いっぱいありすぎてね、だってコロナの時だからいいよ、金原コーナー作ってあげる
いいよ、そのためにまだ10分ぐらい来てあだけど俺すぐそこで仕事してるから、ね、
そうそうそう、
坂道行きはさダダダって下るけど帰り大変なんで、あそこまで上がる、
そう、ね、おやじ金原コーナーも
考えます、はい、わかりました、
はい、
じゃあいやもう緊張して本当にラジオ口口ですよ、本当に人前で喋るの苦手なんでね
本当にご緊張の中ありがとうございました、じゃあ終わりにしようよ、
そうね、じゃあまた、あ来週はじゃあ、来週はですね、
それで大ニュースなんじゃん、
ですね、来週からですねちょっと放送時間を
放送の曜日を
ですね変更させていただこうかなと思います。
ちゃんと本人から言いなさい。はい。
この度、
私、高橋浩一は、
は
い。ちょっと急に緊張して、お酒飲み、ね、
就職いたしまして、
彼女ができたとか、ね、
そんな土曜日を変えると。
土曜日からデートになって
、まあ。それぐらいするけどね。
そうなんですか。
就職したの？
就職したんですか。だからちょっと平日はラジオできないってことで、
これ仕事じゃなかった
、
お金が、お金の問題です、
誰もお金く
ん
ないね、店に来てんだよ、ね、
趣味か、
そう趣味なんだ、
そうです趣味です、好きでやってることです、
営業マンを誰か、
どこに就職したの、
某新聞社ですね、
日本と日経じゃないよ、あ日経だけど日本語じゃないよ、
日経じゃない、大丸他社、
そうですね、大丸他社です
2回目の姫松茸入りました、
3回目なんですねこれは、
早く終わろうよ
だからですね来週は今のところ予定は土曜日、
土曜日の夜10時からになります、
はい、
でちゃんとホームページの上にアップしようね、
はいしますんで、
はい、桜さん了解ということで、
はい、じゃあ桜さん僕ちゃんと就職しましたんで、
はい、はい、ちゃん と本日はどうもありがとうございました。
また来週、
また来週、
さよなら。
え、じゃあ今度の土曜はやんないのね。
なんで
明日、明後日、しあさってはやんないのね。
ああ、そう、来週です。
再来週、
はい、
今週じゃない、来週の土曜日です、
はい、
ということでした。Yeah.